ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。講談師の七井根斎です。今日は2025年の5月19日、日曜日、ごめんなさい、月曜日朝でございます。いや、マジで寝起きでね、ぼやっとしてますけども、おしゃべりしたいことがあるのと、もう1週間以上経ってしまいましたもんね。お待たせしました、更新したいと思います。未来少年コナンの話からいこうか。まあ昔から好きな未来少年コナン、またぞろ、まあ評価したいんですけども、事情を話すと、まあ自分が作っている、ドットエロゲーですね。で、DL サイトなどで販売していて、今、一生懸命作っては売り、作っては売りで、非常に短期間のうちに仕上げて世に出すというのを繰り返してるんですが、売れ行きは本当にちょぼちょぼなんですが、全く売れてないわけでもないから、でもまあ、いわば超底辺クリエイターなんですけど、まあ、それでも私にとっては馬鹿にならない金額が入るようになってきたから、今頑張ってるんですけども、でもやっぱりもうちょっとね、売れたいなっていうのもあるし、まあその、今僕がこだわってやっている、そのドット絵なんですけども、で、これで、女の子を描くときに、やっぱりその、より魅力的にね、エロくね、見えるように描くべきで、それがお客さんにとって、一番、刺さる話であって、ドット絵にこだわりすぎるっていうのはね、その、エロくないゲームの場合はファミコン時代を懐かしむとかいう意味で、まあ、こだわるべきなんだろうけども、まあ、エロいゲームに関しては、その、協調的にファミコンにこだわることはないなっていうこともあって、で、そういう中で、まあ、その、ドット絵でより魅力的に、キャラクターをね、女性とかを描いていくときに、僕も結構まあまあ長いことというか、かなり10作品以上もドット絵で作ってるから、ドット絵かなりわかるようになってきたんだけど、ドット絵の長所と、まあ、弱点っていうのがはっきりわかるようになってきて、あの弱点っていうのはね、はっきり言うと、顔が苦手なの、ドット絵っていうのは。というのは、まあ、ドット絵、ファミコンみたいなドット絵っていうのは1ドットがでかいわけですね。で、今だと、まあ普通のハイビジョン画面って、あれもドットなんですけどね、今見てる皆さんのディスプレイもあくまでもこれはドットで、全て表現されてるんですけども、横が2000ぐらいのドットで、縦が1000、まあ、1000ぐらいのドット、900ぐらいのドットですかね。16対9っていう割合ですから、1200ぐらい、縦が1200、横が1900とかでしたっけ。で、まあ、そういうような、皆さんはかなりもう細かいドットを見慣れているわけですが、我々昭和世代が長いことファミコンドットでやってきたのが256ドット、横がね、横が256ドット、縦が200ドット余りなんですけども、これファミコンのドット数が長く続いたっていうのがスーファミとプレステ1、2ぐらいまでドット数が変わらないできたんですよ。本当に。というのは、テレビがハイビジョンテレビになったのは2000年頃だったと思うんですけど、それまでテレビ自体は変わらないし、あとですね、そのドット数は、細かいのがなかったわけじゃないんです。あったんです。それは PC98 とかコンピューターは、解像度が高かったんですね。で、これは、字を、ドットで、仕事で使うパソコンは字を出すために、細かいドットが必要で、日本の難しい漢字とか、人の名前とかね、行政で使うようなやつでは、字をね、出すために、高精細なものが、導入されていて、で、 確か PC98 の時点で、640ドットぐらいまであるんですね。だからまあ、かなり高精細ですわ。で、光栄の歴史シミュレーションゲームって三国志とかね、中国人の名前とか漢字でしょ。だから、漢字とか、あとあの、帝徳の決断でもね、なんかあの、補給物資とかね、こう、ひらがなじゃちょっとねっていうようなものを、全部漢字で書くためにはパソコンの方が都合がいいと。で、ファミコン版を、まあ、渋々移植した時には、ドットが足りなくて、字が出せないから、結局、帝徳の決断とかでもね、なんか変な絵で、絵のアイコンで選ばせるんだけど、その絵のアイコンが何を意味してるのかがまずわからんみたいなのがあって、光栄のね、ファミコン移植ってね、まあ、あまり成功してないなと思うんですけども、今、抹茶を飲みながら目を覚ましています。で、まあ、そんなこんなで、いわゆるドット数って、ファミコンスーファミというこの王道ゲーム機、いわゆる家庭用据え置き機では、あれいつ頃変わったのかって言うと僕はっきり覚えてるのは、ガンダムの、なんか通信対戦で戦う、あれはバトルオペレーション、バトオペの前にね、バトオペみたいなね、やつがね、あったっすよね。で、クソゲーとか言われたけど、で、あれの時に急にハイビジョンになって、急に画像良くなって、で、何これって思うぐらい、もうこれ実写じゃんって本当に思うぐらい良くなったわけなんですよね。なので、あそこでゴロって変わるまで、つまりハイビジョンテレビに対応するまでゲーム機っていうのは、そう、だから、ニンテンドー Wii までは、あれでしょ、ハイビジョン対応してなくて、しかもアナログなんだよね。ぼやっとしてるんだよね、Wii まではね。で、Wii U からようやくハイビジョンに対応になったかな。で、最近でしょ？だから、本当に。で、色数を増やすことで、こう、なんか、ごまかし続けてきたわけです。で、その、スーファミ以降もどんどん綺麗になってるじゃんと思うんですけど、これは実は、よく見るとドット数が変わってなくて、色数を増やして、こう、うまいこと見せるっていうね、なんか、結構トリックみたいな方法でやっていってて、プレステとかぐらいから、まあもう立体でポリゴンゲームもどんどん増えるんだけど、それでもですね、こう、ファミコンと変わらないドットみたいなんで、無理やり表現していたというようなとこがあるんですよね。で、その、なんかね、なんか言おうと思った。そうそう。それで、一見綺麗になったようでも、ドットが変わってなくて色数だけ増えてるっていうことは結局ぼやっとしているということでもあって、センスよくやればね、スクエアの、まあ、スーパーファミコンの作品とかみんな綺麗、実際綺麗なんだけれどもね。とか、場合によってなんか、写真の取り込みかってこう、錯覚するぐらい綺麗なものとか、スーファミとかあるんだけれども、センスが悪いと、ただひたすらぼやっとしたような、霞がかかったようなゲームになるし、プレステとかでも、アドベンチャーゲームとかまだプレステ1の頃まだ生き残ってたんやけど、本当にとにかく画像がぼやっとしとって、パトレーバーのプレステ1版のパトレーバーが今見ると本当にぼやっとしてるんですよね。その、絵が。それで気持ち悪いというか、あの時代はあれがいけてるって思ったんでしょうけど、今見るとなんかはっきりしねえな、このゲームの絵っていう風に、思っちゃいますね。これはね、色数使いすぎてぼやかしすぎた結果、アンチエイリアスの逆効果っていうものの賜物になりますね。で、まあそんなのがあっていろいろ思ったのよ。いろいろ思って、で、そのドット数をその一気にね、まあ増やしてもいいかなって思ったわけ。 何言ってるか、というと、その、ファミコンからの正当進化というのは、長年このドットを変えずに色数で対応してきた。でもこれは僕は取り入れたくない。なぜならぼやっとするし、色数が増えると仕事量がめちゃくちゃ増えて終わらなくなる。地獄の作業になる。ドット絵をやっていて後悔することになる。今、ドット絵の人いっぱいフォローしてるんですけど、ほとんどの人が、そういう大変なね、スーパーファミコン時代みたいな色数の多いドット絵をね、皆さんお描きになってね、しかもそれをアニメーションさせるとかいうのが主流でね、なんでこいつら、寿命が無限にあると思ってるんだろうな、みたいな、人生無限じゃねえんだぞって思うんですけども、そういう方向は、まあ、取り入れたくないと。しかしながらですね、その、PC98 の方はどうだったかというと、かなり640ドットっていうと、ほんとファミコンの3倍ぐらいもうあるような、そのドット、まあ、一辺のドット数ですからね、掛け算するともっとすごいんですけど、その、ハイビジョンの半分ぐらいのドット数の、まあ、ゲーム機というか、そういうものとして、まあ、パソコンがずっと君臨しておったわけです。で、その代表作は、やっぱ、光栄のシミュレーションゲームとかになるし、まあ、各種、アートディングの A 列車で行こうとかね、各種、その繊細な、シミュレーションゲームとかは、情報量が多いようなのは、パソコン向きだよね、というのが、まあ、あったわけなんですよ。で、まあ、まあ、エッチな、エロゲーと呼ばれるものは、むしろパソコンが主流でしたよね。まずそれは、ファミコンじゃ売れないからと。大人向けっていうのは、ファミコン、ニンテンドーを許さないから、まあ、パソコンにせざるを得ないというのもあって、パソコンで、はっちゃけあやおさんとかシリーズ、人気シリーズがありましたけども、ああいうのも、高精細なドット絵で、書かれて、いました。はい。ただ、当時の PC、コンピューターの特徴というか弱点として、まず色数はそんなに使えないと。ファミコンぐらいしか使えない。で、あと動かすのが苦手だったんですね。はい。これはファミコンとかの方が圧倒的に有利で、これはもうアクションゲームとかは、もう圧倒的にファミコンの方が有利でしたから、動きのあるゲームっていうのはパソコンには非常に少ない。わけですね。だから当時パソコンのアドバンテージってドットが細かいっていうこと1点のみで、それ以外はほとんど、ファミコンに勝る点がないと。まあセーブできるとかいうのがあったのかな。まあ本当に、音楽とかもミリ音源とか言ってたけども、ファミコンに特に優れたところはないというのが、まあパソコンの特徴でした。はい。ここで朝のトイレ休憩を挟みます。はい、朝からラジオでこうやって声を出させていただくとお腹に響いてね、トイレに行っていい気持ちになるんで、体にもいいんで、しばしば行くかもしれませんが気を取り直してなぜ未来少年コナンを再評価するのかと言いますと、そのあくまでもドット絵でエロゲを作るという観点からなんですが、やっぱり未来少年コナンってこうリビドーというか多くの人の性癖を変えたぐらいの、エロチックな、まあ、アニメ、NHK でやってたアニメですよね。で、でも、あれ、だから僕、この、未来少年コナンの絵本を新たに買って、で、D アニメストアにもまた入って、未来少年コナン見てるんですが、明らかに、少ないんですよ、女性が。核戦争後の世界を描いてますね。それで原作小説残された人々の方は読んでないんですけども、女が、二人しか出ないぐらい出ないですね。だって、 ラナっていうヒロインの女の子と、モンスリーというね、大人の女。で、これ以外に出るのかっつうと、ほんのわずかにモブで、出るのと、あと、テラっていう、まあ、ハイハーバーにいるあの、ジムシーと将来結婚するだろう、女の子。これは相当僕も、ぶっ刺さりのもののけ姫なんですけど、彼ほぼもののけ姫と同じようなお面かぶって出てくるんですけども、テラっていう女の子が一番ぐらい好きだけど、それは機動戦士ガンダムでミハルが一番好きっていうのと同じような話であって、一瞬しか出てこないという意味では、ほぼ出てないに等しいですね。で、ちゃんと、その、長尺で出ているのは、もう、ラナと、モンスリーしかいないんですよね。にもかかわらず、すごくこう、エロチックな印象を持つ。そして、線が少ないでしょ？で、線が少ないし、色数も少ない。これは、ドラえもんとかの静香ちゃんとかもそうですね。あれ、美少女って誰しもわかりますけども、静香ちゃんって、何度見ても、一重まぶただし、こう、まつげは一本しか生えてないですね、片方の目に。で、もちろん下まつげもなければ、横のまつげもないし、涙袋なんかもちろんないし、なんか顔のディティールはもう極力ないですよ。鼻は丸っぱなだし。でも、静香ちゃんが明らかに美少女ってわかるわけですよね。だからこういう先人たちの、やっぱ変態性というかすごいとこっていうのを、まあ、フィードバックすれば、こう、ドット絵で、少ないドットとかでも、エッチな絵をもっと実現できるんじゃないかと思ったし、あと色数ですね。色数も、未来少年コナンって徹底的に少なくて、で、ほとんどのシーンに影がついてませんから、もう肌とか服とかベタ塗りですよ。女のキャラでも平気でね。で、あと、デザインの、ディフォルメもすごい。軍服とか、スーツとか、で、まあ、どうしてもですね、胸ポケットがついていたり、こう、迷彩柄だったりと、こう、手数が増えるっていうか、まあ、工数が増えるんですよね。で、めんどくせえなっていう風に、まあ、ガンダムなんかだと、ティターンズとかね、連邦軍、ジオン軍って、当然こう、軍服っていうのはごちゃごちゃしてくるわけです。ところが、まあ、未来少年コナン、見事に省略に省略をしていて、まあ、ダイス船長が一応、船乗りの船長さんなんで、どうしてもこう、ごちゃごちゃした服を着ているって言ってみると、もう思い切ってこう省略して、例えばボタンとかもね、こう、船乗りの服ってボタンがいっぱいついてるんですけども、あれがもう3つしかついてないとか、もう肩のあの検証なんかもなんか省略的なデザインして、もう帽子にしても何にしても、なるだけ線の数と色の数を少なく抑えるようにめちゃくちゃ工夫してあると。あと、服のシワですね。もう、一切描かないという感じです。で、うん。なんかね、やっぱ素晴らしい作品で、ポストアポカリプスっていう、まあ、核戦争後の未来みたいなんで言うと、まさにアメリカで後に作られる僕の大好きなフォールアウトですね。フォールアウトシリーズが、全く同じような時代を、こう、モチーフにしているわけなんですよね。パクったのかもしれないぐらい。で、ところが、アメリカ人が書けばフォールアウトになって、それこそ日本の巨匠が書いたら、未来少年コナンになるっていうぐらい、もう絵面全然違うわけです。つまりね、なんか、汚らしくはないわけですよね。未来少年コナンの方はね。でもよく見ると、主人公のパズーの服って、ランニングシャツと半ズボンのみで、もう最初から最後まで、描かれるんですけども、これももう服のシワとか一切なくベタ塗りでずっと通す感じなんですが、要は汚い服を着ているわけなんですね。もう、洗濯なんかできないっていうような状況の中で、本当に抹茶っちゃになった半ズボンと、元は白かったんだろうけどね。元は白い、子供用の下着だったようなものが、まあ、本当に薄汚れて、 未来少年コナンの主人公の、まあ、服ですよね。まあ、後にほとんど同じような作品で映画になったラピュタのパズーとシータの関係とほぼ似てますけど、パズーなんてディテール細かくてですね、なんか炭鉱労働者の服とかですね、変な、人民解放軍の帽子みたいな、あの辺ディテール細かいわけですよね。で、今見るとパズーってごちゃごちゃしている割には未来少年コナンのコナンほど魅力的ではないという感じに思います。でもなんかご都合主義的に未来少年コナン並みの運動神経発揮するとかいうようなのはなんかどうなのかなと思っちゃうんですけど、とにかく、まあ、未来少年コナンの方はその薄汚れた服でももう日本アニメにかかるとなんか全部絵巻物になるんですよね。なので汚らしくはないと。でも汚らしくはないんだけど、例えばこうもうボロボロの服を着たような人たちとか、そういうそのね傷だらけの体みたいなのを表現するときってどうしても線の数増やさないでは表現できないじゃないのみたいなのがあるわけなんです。だからホールアウトとかはリアル系にして、でその汚れとかね、サビとかね、そういうものをやらないと、こう核戦争後の世界とかはそのごちゃごちゃしてるのが当たり前で、ゴミだらけなのが当たり前だから、そんな線少ないのでは無理だよっていうのはアメリカ人的発想なのに、未来少年コナンの方はそれよりはるか前に作られてるんですけど、その服のね袖とか裾をちょっとギザギザにちょっと切り込みを入れるみたいな最小限の努力で服がボロボロなんだなみたいなのを表現する、あるいはこのコナンのように、服の色がなんかうんこみたいな色を当てることで、ああこの服も長いことを洗わずにまあ、キタキリスズメなんだなっていうようなことをこう上手に表現しています。はい。でもちろん背景画の方はそのアニメのベタ塗りとは違って水彩画で描いていて、これを任された画家はね、なんで俺たちばかりこんなしんどい仕事をと思いながら描いたと思うんですけども、背景画の方はかなりディティールのある、絵で、描いていて、でこれも一つの発見ですよね。全然違うものが、いわゆる背景画が水彩画で、手前のセル画っていう動くキャラクターたちはセル画のベタ塗りですよね。で線のタッチとかも全然違う2種類の違う絵を同時に見せていて全く違和感がないっていうのが面白いところで、クオリティ揃えろっていう話をずっと僕もそういう信仰を持ってきたけど、よく見たら意外とハレンチなんだよねっていう。ハレンチでも慣れてしまえば、慣れさせてしまえば全然どうということはないんだよなっていうのもあって、少し自由な考え方をもうちょっとしていきたいななんて思ったんですけど、その女が二人しか出ない、で特にラナなんていうのはもう幼女だし、10歳ぐらいじゃないので、ちょっとね、まあ美少女なんだろうけど、まあその特に、アップになった時に特別美少女っていうほどの顔してないわけですね。その世界名作劇場の主人公レベルというか、まあ二重まぶたでもないし、こう特別変わったとこはない顔をしているんですよ。ところがね、やっぱ見直すとラナがやっぱ異様にエロティックなんですよね。でそれね、やっぱ宮崎駿の、まあ当時若かったのに、まあド変態才能というか、からくりというかマジックがあって、もうこの年になるとそれ分かったんでちょっと解説したいんですけど、まずこのラナって、最初の、10話ぐらいまでずっと囚われの姫君ですわ。だからシータもそうで逃げてきましたけども、ラナの場合はまた捕まって、で幽閉されたりして、まあ、拷問されたりとかで、コナンが何度か助けるんですけど、その度また連れ戻されたりとかあって、でそのラナを助け出すっていうのはメインテーマとして、そのラナはね、やっぱ囚われの姫君、カゴの鳥であるシーンが多いんですよね。それで結局その脅されたり、 まあ、拷問されたり、で、怖が、もう、悲鳴を上げたり、で、中でも多いのは、その、手錠をかけられて、こう、ベッドの上に、こう、がっくりとうなだれているシーン。まあ、まさに囚人ですよね。囚人ラナのシーンとか、あとその、ベッドに突っ伏して泣くっていうシーンとか、まあ、レピューカとかにこう、脅されて、それに対してこう、立然と反抗する。例えば、知っていても教えない。この名言ですよね。知っていても教えないっていうね。あなたたちは悪い人たちだからっていうね。もう、ああやって、こう、逆らってくる。レピューカが、そのたびに、ぬわーって顔するけど、なんか久しぶりに生きがいを得たっていうような表情で部屋から出ていくんですよね。その、女の子を、いじめるってこんなに楽しいのかっていうような感じで、こう、犯すんじゃなくていじめるっていうね。で、本当に、変態性欲アニメだなと、改めて思うんですけども、そのラナが10歳ぐらいなんで、いくらなんでも若いので、それはセックスとかじゃなくて、その、大事な情報を握ってるからちゃんと喋れみたいな、それで大人たちがぎゅうぎゅう詰めていって、なかなか喋らんぞ、この、ガキャみたいなんで、しかもニュータイプ能力もあるらしいぞみたいなことで、こう、いろいろね、匂いがね、足されていって、で、もう、あんま喋らないんだともう力ずくで、みたいなこともあるわけですね。で、そのダイス船長っていう、まあ、善良なキャラクターまでもが、このラナに狂って、ラナをさらって、自分の船でご馳走攻めにして、で、もう、まさに、もう核戦争の世界ですからね、女がほとんどいないような世界なんで、このラナちゃんを手ごめにしようとするようなシーンもあって、ラピュタで言うとブスカが、シータを最後ね、やっぱラピュタに当分ここで二人で住むんだからなって言って切れるっていうのは、あれは俺たち今晩やるぞみたいな宣言ですよね。こう、ホテルの部屋にね、一部屋しかないんだからな、みたいな感じ、大嫌い上司シリーズですよね。だから、一緒なんですけど、長いんですよ。この、ラナちゃんが監禁されていて、ベッドに突っ伏して泣く回が長いのね。で、こんだけ見せられた、それ性癖歪むわっていう話です。で、モンスリーの方は、その、なんていうんですかね、クシャナ殿下とか、ナウシカにも似てるんですよね。ナウシカのような顔をしていて、性格がクシャナ殿下っていう、もう完璧じゃんっていう感じですけども、これもね、これはね、ラナとは全く逆ですけど、今風に言うと OL ですよね。なんか、働く女、なんていうんですか、ああいうキャリアウーマン。キャリアウーマンで、男たちを従えて、うん、でも美人っていうね。うん。で、まあ、このツンデレか、ツンデレになっていくわけで、最後出れていくからこそ、まあ、みんなズキュンなんでしょうけども、うん、まあ、モンスリーは、20超えてるから、大人の女だから、やはり30歳ぐらいか、30歳ぐらいなんで、あれ戦後20年なんでね。で、まあ普通に考えれば、ラナはガキすぎるから、モンスリーの方がいい。まあ、おっぱいもモンスリー巨乳なんで。で、ただ、その、エロスで行くと、そのラナが囚われているっていう、囚われの姫気味の描写があまりにも良くて、ラナの方がみんなの性癖を歪めたんだろうなっていうのが、まあ、手に取るようにわかりますね。で、その第1話が残され島に、まあ、ラナが漂着するという話なんですけど、そのパズーが、おじいと二人きりで、まあ、戦後20年その島で生きてきて、というか、パズ自体10歳ぐらいですから。で、他の人間を全く知らないという状態で浜辺に女の子が打ち上げられていると。女の子という存在を知らないパズが、まあ、人間だっていうことぐらい分かって、どうしようどうしようみたいなコミカルなシーンがあって、で、おじいに知らせたら、これ大変だっていうことで、まあ、生きてるぞっていうことで解放して、で、水だとか、飯だとか言って、パズじゃないや、コナンが運ばされて、で、ようやく、こう、一息ついた、この女の子に対して、おじいがですね、こう、服が濡れているから、 着替えなさい、私の服があったろうって言ってパズに持ってこさせ、で着替えるぞっていうところで、あのパズじゃないや、コナンお前部屋から出ておれみたいなこと言って、でコナンがなんでその男女というそのものを知らないのでっていうのが、まず相当その SF だから当たり前かもしれないけど、その設定が現代人の我々には、あ、この少年は女の子の存在すら知らないんだなっていうようなことで、こうかなり、まあ、ガツンと来るわけですね。で部屋から追い出されて、その何でか分かんないけど部屋から追い出されたと。でこの服を着替えるんですけれども、それあのコナンが覗くんですよ。たらおじいが覗くなーって言って、どんなあれでおし尻もついてドーンみたいな、またコミカルシーンがあるんですけども、女の子だとか知らないのに本能の方がムクムクと目覚めて、やっぱ見たくなるっていうようなことで、まだそのエッチな気分になってないんですけども、興味津々ってことですね。興味すらないっていうことではなく、興味はめちゃくちゃあるということですね。でさらにその後、そのおじいのでかい服みたいなのを着たラナで、この時下着まで脱いでないんですよ。でこれもちょっとその考えさせられるところで、下着は着てる描写が後にもあるんで、ノーパンとかじゃないと思うんですけども、やっぱ服がびちょびちょ濡れていたらこう体力が回復しないからっていうので服を着替えさすのは順当だとしても、やっぱ下着もね、恥ずかしいからってこう脱がさないとびちゃびちゃのまんまじゃんっていうと、これはどうしたのかなっていうのはやばい、想像に楽しいを通り越して想像にやばいって感じですけども、でその後のシーンが重要で、この服を洗ってこいって言って、このランナーの着ていた民族衣装みたいなのを渡されて、コナンがその海で洗って、海じゃないですね、真水の湧いてる泉みたいなところで洗い、違うか、泉、水はロケットの下からしか湧いてないから外に出て行ってたから、まあ、海水で洗うということですね。で海水で洗ってこいと言われたわけですよ。ところがさ、そのラナの服って海水、海の中を流れてきたラナですから、汚れてるって言ってももう海水で十分洗われてると思うんですけども、とにかくこの服洗ってこいということで、ラナの服を、まあ、持って、浜辺へ向かうコナンが、そのラナの服の匂いを目ざとく嗅いでですね、でものすごい満面の笑みをたたえながら、変な匂いって言うんですよ。でこれがずっと言い続けて、変な匂い、変な匂いって、もうテンション爆上がりで、もうなんか一発決めたのかっていうような感じで、変な匂いって言いながらずっと坂道を駆け下りていくと。でこれを聞いたおじいが、もうしょうがないやつだなって思って、このラナにですね、許してくだされ娘さん、何せ女の子を見るのも初めてなもんでのみたいなことを言うわけですよね。なのでまあ、デリカシーのないやつでごめんなさいねみたいな、ことを、この島の特殊事情でねっていうようなことを、まあ、言うシーンがあるんですけど、これね、やっぱりその女の子の着ていた、まあ、10歳ぐらいですけど、女の子の着ていた服がいい匂いがするっていうのは、やっぱ男にとっては分かる話で、これほんと不思議ですけど、フェロモンの匂いですからね。香水とか絶対つけてませんからね、この時代で10歳のラナーがね、香水とか絶対つけてないのにいい匂いする、もうもちろんシャンプーもないんで、もう純粋な体の匂いですよね。でそれがやっぱね、分かっちゃって、女の匂い、メスの匂いっていうのが分かっちゃうっていうのは、僕らも大事なとこですよね。中学生高校生ぐらいの頃まではあれ、女子の匂いって分かりましたよね。でそれまあ僕らの時代だともうみんなシャンプーとか、まあ今だと香水なんかつけてる女も多いでしょうから、そのどうってことない、どうってことないというか、作り物の匂いで、まあ男の子でももうコロンをつけてる男も平気で多いし、整髪料とかね、こう爽やかな香りのやつとかいくらでもあるから、そういう作り物の匂いのことではなくて、 僕ら昭和時代ぐらいまでの中学生女子とかでまだなんかこうその作り物の匂いを身にまとっていない女の子、ただまあシャンプーはあるからね、だいたいシャンプーの匂いが多い、まあ大いにあるけれども、それ関係ない状態でもやっぱりその女の子の匂い、いい匂いがするっていうのはあの分かる話だよなみたいなのがあって、でそれを、まあ、パズーは女の子を見るのも初めて、存在も知らないというパズーがですね、その本能でもってこれはいい匂いだわって言ってたまんねえわみたいになって、猿みたいになってしまっているという描写があって、これね、未来少年コナン全話、26話全話を通じて最もいやらしい描写だなとは思うんですね。性の描写として、もうこの後にこれ以上のいやらしい描写はないなっていうぐらいいやらしい描写です。で、そのリアリティがあるし、もしかしたら原作小説にあるのかもしれないけど、ちょっと匂いまではやりすぎじゃねみたいなのは、今だとちょっとやめとけばっていう企画会議で下ろされるような感じのシーンかなとも思うんですよね。で、その女の子不愉快な気持ちになるじゃんみたいな、見ている視聴者も嫌な気持ちになるよっていう感じですよね。で、まあ、しかもアニメーションなんで匂い伝わるわけないのに、もう完全にね、もうあのシーンを昨日見直しましたけど、何度見てもあのシーンでもう完全に脳みそは静かみにされる感じで、ラナを好きになっちゃうんですよ。で、その直後にラナがまたさらわれていくんで、まあ意地でも取り返すっていうのは、あの匂いを、取り返すっていうぐらいのものなんじゃないかというぐらい、その匂いでもう完全に張り付いたぞっていう、コナンの性癖もそこで張り付いたし、なんか視聴者までそれシンクロする、すごいパワーが、まああるわけですね。で、さらに言うと、この後、その次の日に、あれが、モンスリーと部下がファルコでやってきて、この島に上陸してきて、で、ラナーを捜索しているわけです。で、ラナーとコナンが、まあ、島の外れに遊びに行っていたので、おじいが一人で対応するんですけども、武器を携えてきた二人に対して、おじいが怒って、帰れ帰れ、この島から帰れ、みたいなことを言うと。で、その時に、その、あれが、ラナは、こう、岩陰に隠れていて、で、コナンが様子を見に来ていて、で、おじいは、なんとパンツァーファーストを抱えて奥から出てきて、で、モンスリーたちに、まあ、脅しをかける。で、なんで宇宙ロケットに対戦車ミサイルみたいなものが搭載されていたのか、明らかに個人携帯武器みたいなものが搭載されていたのかっていうのは、これまた不思議なんですけども、ご都合主義というよりは、なんか、その宇宙に出ても戦わなきゃいけない局面がもうあったのかなというような気もしますね。で、その宇宙で使う兵器とはとても思えないんで、でも宇宙で使う兵器かもしれませんが、おそらく、宇宙で使う兵器とは思えないんで、その行った先だから月面かもしれないし、火星かもしれないし、別の星かもしれない、そういった行った先の星でもおそらく宇宙人と戦うんではなくて、おそらく人間のあのもう国みたいなのがあって、戦争になってる可能性もあるのかなとちょっと思うぐらいですね。でも鉄砲は出てこなかったんで、普通なら鉄砲も持ってるはずですけど、鉄砲出てこなかったですね。で、なぜかそういうロケット弾を持って出てくる、そのおじいがですね、その、パンツァーファーストを、その、まあ、インダストリアの兵士が鉄砲バババッと撃ったのがパンツァーファーストに当たって、で、暴発して、で、その弾頭が発射されて、で、その弾頭がヘロヘロを描きながらめちゃくちゃに飛んで、そして、なぜか、ラナがいる方向に飛んでいってしまって、で、ラナが慌てて岩陰から逃げて、キャーって言うんで、モンスリーたちは気づいてしまう。そしてラナはさらわれていくという流れをパッパと描くんですけども、このシーンで、 ちょっと親と思ったのは、なぜ、まあ、そのご都合主義的にラナのところへこのロケット弾の弾が飛んでいったのかなというので言うと、これね、ものすごいこうヘロヘロしたあの飛び方をするし、古くなってるから、まあ、やばいあのものだし、まあ、暴発したからまともに飛ぶわけないんだけれども、このモンスリーたちが必死で逃げるんですよね。まあ、死にたくないというので必死に逃げるんだけど、その、明らかに斜め上方向に飛んでいった花火みたいな方向に飛んでいったものを、そのビビってわーって逃げなくても良さそうなもんなのに、わーって逃げるっていうのは、一つは、このパンツァーファーストみたいなものが、もう未来の世界のパンツァーファーストなんで、おそらくこの追尾能力を有していたんじゃないのかなと。で、その証拠とも言えるのが、その飛んでいった先が、シータの方に飛んでいくんですよね。で、その、シータじゃないや。ごめん。あの、ヒロインの、ラナの方に飛んでいくんですよ。で、もうラナがそこにいたら絶対死んでるというところに着弾するんですよね。だから、結構、確実にラナを狙って飛んでいったわけ。で、それは、まあ、アニメのご都合主義って言ったらそれまでなんだけど、結構よく作り込まれてる、まあ、このアニメなんで、もしかしたら対人追尾能力を持っていたのかもしれない。だから、このパンツァーファーストみたいなんだけど、対人兵器で、しかもそのすごい威力を持ってるってなると、それこそ、なんかあの、ロボットみたいな、ガンダムみたいに乗り込むような、こう、パワードスーツみたいなのが、もう宇宙空間では兵器であって、で、そういうのの敵対勢力もいるので、もちろんあの戦争が起こってるわけですからね。その敵対勢力と出会う、もうこの地球の外でも。で、そいつらは大体パワードスーツを着ているから撃破するのに鉄砲ぐらいじゃおぼつかない。というようなことがあって、まあ、あのロケット弾はあったのかなと。そうすると、そのモンスリーたちが必死に逃げるっていうのもまあわかるということですね。で、この、おじいが、その、ラナを守ろうとして、頑張るんですけど、その結果、まあ、たまたまですけど、ラナを発見されてしまうって、さらわれてしまう。だから、おじいのせいで、まあ、ラナが見っけられてしまった。とも、まあ、言えるんですけども、ちょっと深読みすると、これおじいが、ラナに、何かその、いやらしい気持ちを持っていたというメタフォアなんじゃないかな、と思って、んですね、なんせこのパスーと男2人除隊で20年間というか生きてきた、まあその最初は仲間が大勢いたらみんな死んでしまって、でパスーと2人で暮らしている、まあおじいはですね、おじいといっても20年前は宇宙飛行士なんで30歳だとしたら50歳ぐらい、僕らと一緒ぐらいですね。性欲はあるに決まっていると。でパスーと、パスーじゃねえ、コナンと2人きりなわけで、まあ男しかいないという中で、ここに女が漂着したというのは偉いことなんですよね。で、そのラナに聞いたら、まあ他にも人間がいっぱい生き残ってるということを初めて情報を得て、おじいは感動するんですけど、だから世界に女この一人だけではないというのは分かったから、あのこの島から、まあ、ハイハーバーなり探していくということも考えたでしょうけども、その本来ならば、もう、男二人除隊のとこに女の子一人流れてきたら、まあ、80歳ぐらいならね、もうさすがにもう、わしゃええわってなるでしょうけども、50歳ぐらいだったら、こりゃ、このメスを手放すわけにいかんって、よっぽどのブスでも思うだろうなって思いますよね、普通に考えて。で、コナンと、まあ、なんかお似合いのカップルみたいな年齢の子少女なわけですけども、それでコナン幸せになれよっていうのは、あの理想的なものの見方で、まあ、いわゆる性善説で、普通に考えるとこれ女の取り合いになるなと。そのコナンとわしとでこの女を取り合うことになるだろうなということですね。どっちの子供をこの女に産ませるかみたいなんで。で、コナンは自分に懐いているけど、この女が加わったことで、争いになるかもしれないと。だからコナンが 自分に警戒心を持つよりも前に毒殺でもしてしまわないといけないかっていうぐらい、その今までも唯一の、仲間である、コナンという息子かもしれませんが、そのコナンをその大事に思ってきたものが、このラナが加わったことで、これはまずいぞと、男2人女1人これはまずいぞっていう、これ本人が思ってなくても本能の方にスイッチが入ってる可能性があるわけですね。そしてこう服を着替えさせましたよね。自分の服を着なさい、で今着てる服を脱ぎなさい、でコナンを部屋から追い出して、おじいは部屋にいて、でまあ脱ぐわけです。でおそらく下着は着てるだろうけれども、こう裸みたいになるわけで、それを見てるわけですね。でその時にブラとパンティどうしたのっていうことで言うと、まあ普通に考えるとこれ脱がさないと海水でびちゃびちゃなのは間違いないんで、その服だけ変えてもね、そこがその体のなんていうの、血液の流れの多いところにずっと濡れたものがついてるというのは、まあ、良くないので、脱ぎなさいっていう話になりますよね。でもさすがにそれをパズに洗ってこいって、さすがにパズじゃないコダに言わなかったっていうのは、そのまあ、どうしたんだろうって考えると、まあ、アニメだからそこまではっていうのがあって、ごまかしたんだろうけど、そのまあ女の子のあれもあるから、じゃあ下着はもうつけたままにしたのかというのは一つの説ですが、でもつけたままだと体に悪いということならば、脱ぎなさいで脱がしたかも、まあ、寝てるところを脱がした可能性もあると。で脱がしたものはコナンに渡すと、またすごい匂い、すごい匂いって言うだろうから、変な匂いからグレードアップしてね、これはきついわみたいなことを言うから、まずいということで、わしが洗っておくからなっつって、たらいかなんかで自分が洗ってやるよみたいなことかなと思うんですけど、10歳の少女と50歳のじじだから、もうわしのことは男と思わんでよろしいと言っていてもですね、これがねっていう、問題あるんじゃないかっていうね。で、だからただならぬことになっとるわけですよ、間違いなく。おじいの中の細胞もね、何十年ぶりに女がやってきて、その活性化を始めてしまっているわけですよね。でもさすがにこれはそういうわけにいかんと。で普通に考えて、これこの女の子は仮にこの島で暮らすとしても、パズーとその一緒にさせて、そしてパズーじゃない、もう一度言ったらもうコナンとラナー結婚させて子供生まれてっていうのだったらまだいいなみたいな、まあそういうふうに思って、自分はそのプロデューサーになっていくというのは、まあ人間の理性としては当然なわけですが、本能の部分でもう一つの選択肢、もうコナンを殺して、ラナとイチャイチャしながら生きていった方が良くないか、それでお前の子供を増やしたら良くないかみたいなことを考えるでしょうし、なんならもうその自分の子供しかいない世界になったら、じゃあその次の世代はちょっと子供同士結婚させて子供を産ますとかになるんだけども、でもそれって人類発祥の歴史というか神話を見るとそんなのザラなのね。二人だけの男女、しかもこれが母と子供っていう親子が、その津波で唯一生き残って島にたどり着いた親子が二人で子供を産んで、で今の島民になったっていうような、何百人もになったっていう、そういう伝説日本にもいっぱいあるわけだから、おじいのもう一つの選択といったら、コナンを殺して亡き者にして、ラナとの間に子供を作るでしょ。でその子供の中に娘が生まれたら、それともやって、で自分の娘に子供を産ませる、つまりゼウスになっていくっていう、自分はこの島の帝王になっていくっていう、そのゴッドファーザーになるんだっていう夢というのが、やっぱこの心の悪魔の方はそれを提示するわけですよね。でその天使の方は、いや何言ってんだ、そんなのはインモラルすぎるだろうっていうことで、コナンのために尽くせよっていうふうな話になる。まあコナンだって自分のせがれかもしれないんだから、お前コナンに譲れやみたいなのが善意としてあるんだけども、本能としては、いやもうコナン邪魔だと、 コナンは子供産まないから、あの魚は取ってくるけど子供は産まないから、あのもうこの島に住んでる限り魚はいくらでも、まあ、あるんだから、あのあれラナを我が物にしろという本能のささやきで、この葛藤が想像をつくっていうのが大事なんですね。でおじいもこれあのなんていうの、素の表情だけどおじいだってただならぬその細胞の活性化があるはずだと思うと、この突然ですね、このパンツァーファーストを持って戦う男になったわけです。でところがバチが当たって死ぬんですよね。そのパンツァーファーストが暴発して、でそのすごい発射炎を浴びてしばらくしてから、まあコナンに遺言を残して死ぬわけですけれども、あのバチが当たったっていうのはパンツァーファーストが偶然にもラナを追っかけてしまって、ラナが発見されて連れ去られるわけですから、おじいのせいでラナが捕まる、なんでって、それはただの偶然だ、それはそうなの。だけどそこに裏を読むと、おじいのその性欲っていうものがラナにむき出していて、でこのままじゃやばいっていうのもあって、そのいわゆるそういう邪悪なおっさんに戻って、まあ、戻ってきたおじいに、まあ、アニメ的天罰が下って、おじい、退場ということで、登録抹消されるというような感じで死ぬのかなという深読みも、まあ、できるわけなんですね。で、長々とこの話をなぜしたかというと、1話だけでこれだけエロい匂いがするんですよ。でもちろんこの10歳のラナは子供すぎるんですけれども、この核戦争後の世界でもう最初男2人しか生き残ってないんじゃないかというスタートの仕方をするんですね。そのジジイと少年というね。で、まあ第3の選択肢としてはやっぱコナンを女装させて、それでなんていうんですかね、落ち子さんとしておじいがその性欲発散のためにコナンを使うと。で、それはコナンは、世界におじいしか人間いませんが、おじいの言うことを完全に聞くように洗脳して、で、これは、ね、人類の営みとしてもずっとやってきたことなんじゃ、みたいなことを言って、この男同士で愛し合うっていうのが、これは当たり前なんじゃ、っていうふうに洗脳して、その、コナンを、自分の性欲発散のために使い潰すっていうのが、あとはまあ、飯を食うためにコナン働かせるっていうのがね、この、第三の邪悪な選択肢として考えられるんだけども、それもありか、みたいな。うん。今思った人、あなたは変態です。変態じゃなくて、これ変態じゃないのが問題なんだよな。順当な話なのが問題なんだよな。で、まあ、いずれにしても女が漂着したということで、偉い、ことになりますぜっていうところで、偉いことにしないで、ちゃんとボーイミーツガールの、まあタスクだけこなして、その後、ボーイはガールを追っかけるという冒険活劇を回すためにですね、この余計な邪悪な親父を一人、まあ、罰を当てて殺すという話だな、第一話はと思うと、うん、やっぱね、すごい匂いがするんですよね、性の匂いが。で、ここまで性の匂いがするのは1話しかありません。ちなみに第1話は、この、コナンの家というか、おじいの家、まあ手作りの家、家中に魚の干物が干してあるんですね。まあ生きていくためにね。で、その魚の干物を食って生きている親子なんだけども、そのね、そこにシータじゃないや、あれがラナが寝かされて、その、後でやってくるモンスリーも、魚臭いうちね、とか言って、言うんですけども、そんだけ魚が、干物が干してありますから、魚臭いのは当然として、もう漁師の納屋みたいなね、漁村みたいな匂いがするのは当然として、このやっぱね、魚臭いっていうのが、実は性的な意味を持つんですよね。で、なんか日本人にとっては別にあんまりないんですけども、西洋人とかは、 魚っていうのが女性の、象徴とされます。北欧なんか特にそうで、まあ、西ヨーロッパもそうかな。その魚、のでかいなんかサーモンみたいなやつですね。ああいうものがね、なんか女性を象徴するもんなんですよね。まあ、ちなみにキリスト教を象徴するものとしても魚がよく出てきますけれども、まあ、神聖なものとしてなんですけれども、その、匂いっていうのも、やはりこう、生臭いっていうのが、女性を象徴するもののようでもあってですね、この、まあ、魚、の、生臭いような匂いっていうんですか、僕ら海の人間なんでああいう匂い好きなんですけども、大多数の人は嫌いだっていう、魚市場みたいな匂いですかね。で、ああいう匂いが充満した、まあ、二人の家があって、で、そこにラナが引き取られて、こう、解放を受けるわけなんですよ。で、だからそれも含めてもう匂いじゃないですか。アニメで描けない匂いというものを、その魚臭い家ねというモンスリーのセリフや、こうコナンが変な匂いってラナの服を喜んで洗いに行くシーンや、その匂いにまつわるセリフが1話の中に2回も出てくるんですよね。だから相当その匂いっていうものの表現にこだわったなっていうのがあって、そのアニメで描けないのに言葉で想起させるとか、あとシチュエーションで想起させるとか、設定で想起させる。で、うまいなーってやっぱり思うし。で、しかもこれがポルノにならないで済んだっていうのが、2話以降そこまでの性描写がないってことなんです。ただその後やっぱラナがその2話以降はね、囚われの姫君の描写ですね。いや、大抵ラナは手枷足枷をされていますね。大抵ラナはね。で、その、シータが、こう、あれに捕まって、ムスカに捕まって、みんな逃げてとか言って、こうね、ラピュタの中で、こう、ムスカと、こう、格闘するような、ああいうシーンがもう、ラナの方が10倍ぐらいありますからね。で、その、ラナは、その後その、囚われの姫君として、やっぱ拷問シーンなど、いや、監禁シーンなどを含めて、この子、おしっこしたくなったらどうしてるんだろうとか、いろんなことを考えてしまうわけで、やっぱりこう、性的描写と言え、今だともう性的消費と言えるんじゃないかっていうシーンが、まあ何十話も続くぐらい続くというか、十何話続く感じがありますよね。で、まあ、それに対して、その、主人公たちは、まあ、ジムシーを加えて、男ばっかりで、色気はないじゃないんですよ。なのでいいバランスっていうのかな。で、なんていうのかな、味を占めてそればっかりやるとポルノって言われてしまうんですね。でポルノと、まあ、文学の差異って何なんだろうなって言ってやっぱ、まあ、加減でしょうけどね。で、そのエロばっかりになるとそのしょうもないものに見えるんだけど、それを加減するともう、えも言われぬものになるという意味で未来少年コナン大傑作です。だから、やっぱね、その第1話がこんだけいやらしいっていうのは、意味があるいやらしさです。その、まず、視聴者の脳髄をガツーンってわしづかみにする必要性があるわけですね。その第1話は特に重要っていうことがあると。で、この、核戦争後の世界というこの元々原作小説の設定はかなりいいと。もうこの設定があれば、男を二人しか生き残ってないんじゃないかってとこに、第三のキャラクター、女の子が流れ着いた。もうこれだけでご飯何杯もいけるかなっていうその設定、それはまあ、ど素人にもわかるから、あんた、どうです無人島で女の子漂着したらどうなりますみたいなことは、これ、ど庶民にもわかるんで、まあ、こっから話を展開するというのは重要。でも、まあ、第一話、それだけじゃ物足りない、というか足りないという中で、この匂いの表現ですね。ちょっとやばいんじゃないの、やめとこうかっていうような、その女の子の服が、なんか、変な匂い、いい匂いとは言わないですね。変な匂いって言って、大喜びするあいつと、それと、こう、魚臭い部屋ねって言われるというようなことが、まあ、出てくるっていうのも、その、 アニメじゃ匂いが伝わらないはずなんだけど、ここで匂いっていう言葉でもって視聴者を完全に、まあ、拘束するというような感じですよね。だから第1話で完全に拘束されるんですよ、未来少年コナンが、コナンというのを見るとね。で、第2話以降なんてもう全部なんかぼやっとした顔で見てられるというか見てしまうぐらいですね。で、やっぱもう引きもうまいですね。ラナを早く助けてってセックスしろよみたいな気持ちでずっと見てしまう。でもなかなかラナが、まあ、助からないんだけど、でもずっと助けられなかったらもうこれつまんねえなってなるとこう結構何回も助けるんですよね。で、そのコナンとラナが肌を合わせるシーンが何回もあります。肌を合わせるってセックスするわけじゃないんだけど。で、そのお姫様抱っことかそういうので助け出す、おんぶとかね、助け出してはまた捕まりの繰り返しを 2,3 遍やるんですよ。で、もうその間視聴者は首ったけで、もうちゃんと助けてハイハーバーなりに連れて帰って結婚しろよみたいに、もうずっと思うっていう感じですね。で、これね、最終回まで続くわけですよね。この、ラナとコナンが、一緒に暮らせるのが1日2日。でも3日目にはまた離れ離れになっちゃうみたいなことが、最終回まで続いて、で、もうね、最高ですけどね。で、まあ、これ、未来少年コナンの凄さの話を、まあ、してきたけれども、自分の、まあ、ゲーム作りっていうのに、フィードバックさせるために、まあ、見直したわけです。で、具体的に言うとどういうことかというと、その、まあ、今でも AI に絵描かすと、まあ、ジブリ風っていうのは非常に、まあ、流行っていますけど、やっぱり世界で好まれる、その、ジブリの絵っていうのがありますよね。で、でも、なんとなくジブリの絵はあんな感じっていうのはみんなあっても、細かくやっぱり解剖して理解しないと、なぜジブリの絵がいいのかっていうことがわかんないじゃないですか。でね、ジブリ風っていうのも僕も最近よくわかってきたんですけど、ジブリ風って一言に言っても、まず二つの大きな違うものがあるんですよね。それは背景とセル画なんです。で、ジブリっていう、ジブリ風っていうかその前の宮崎駿の絵とか、まあアニメというのは、背景はさっき言った水彩画で繊細、まあもう高精細なものです。で、動く人間とかメカとか飛行機とか、まあものはですね、動くものは、まあオブジェクトと言ったらいいのか、そういうものは、いわゆるこの、ベタ塗りの線の少ない、まあ手塚治虫仕込みの、鉄腕アトムなわけです。で、この全く違う、ものが合わさってやってきたわけですね、ジブリっていうの。いや、まあ、ジブリ風に書いてなんて言って注文した時には、全く違う2種類のものが書き出されて、重ね合わされてジブリ風でしょ、みたいに、まあ、なるわけなんですけども、まあ、分解して考えると、背景画は、じゃあ、リアルな絵でいいと。はい。でも手前の、まあ、主役はやっぱ手前の人物とかだろうと。というとですね、この、やっぱり人物たち、非常に魅力的ですよね。うん。だけれども、めちゃくちゃ作画カロリーが低いんですよ。で、おそらく、AI が、そのオープン AI 社の、まあ、チャット GPT-4 の時も、ジブリ風ってものすごい入りましたけど、あれね、AI にとってもね、ジブリ絵が描きやすいんだと思うんですよね。ええ。他のタッチよりも、まあ、描きやすいんでしょうね、圧倒的に情報も多いしっていう感じだと思います。で、とにかく、アニメの、コナンを見ると、まずね、輪郭線が非常に少ない上に、入り抜きが全くないわけです。これ、鳥山明ドラゴンボールもそうですね。サインペンで描いたような、まあ、均一な線で、輪郭線が描かれていて、で、輪郭だけじゃないですよね。目と鼻と口みたいなディティール線も全部同じ太さの同じ線で、のっぺと描かれます。で、色も、ベタ塗りですね、ベタ塗りでもう単色をペタペタ塗るだけでグラデーションも使わなければ反射光なんかも当然入れないし影色ですね、 これね、影もね、ほぼ使わないです。ほとんどのシーンが影色さえ塗らない。まあ、これは動くからいいんですけれども、動かない印象的な絵の場合はね、こう動きの少ないけど印象的なシーンの場合は影色を使う場合があります。で、夜のシーンとかで光と影を使うシーンもまあまああるんですけれども、これらにしても絶対に影一色までです。だから肌とか髪とかを二色刷りまではしても、三色とか四色は絶対使わない。という感じですね。でね、今のデジエ界隈だと、もう髪の毛とか服とかに、まずね、やっぱ線、髪の毛の線とか、服のシワですね。で、こういうのをね、こういう風に描けばいいんだよ、みたいな先生方教えるんですけどね。いらないんですよね、コナンを見ると。もうそもそもそういうもの全部省略すると。で、さらに髪の毛とかの塗りの時に、まあ、3、4色絶対使え、みたいなことを普通に教えるんですね。で、さらに、そこになんか、グラデーションを入れると良くなるよとか、反射光が、こう、跳ね返ってくると、こっち側に光が当たることもあるよとか、まあ夜のシーンだからちょっと青っぽくしようかとか、もうですね、デジエの YouTube とかの情報を見ると、一生これ絵描けなくなるぞっていうぐらいレベル高いことを当たり前のようにやれっていうんですよ。だけど、未来少年コナンはそれら一切やらずにできてるからっていうのがありますよね。で、髪型とかにしても、まあ、シンプルで、難しい髪型とか、おしゃれな髪型のやつは一人も出てこないって感じです。で、ただ、やっぱり、その宮崎駿がこれだけすごい伸びた作品だったっていうのは、その、ただ手抜きをしてるわけではないと。やっぱり、その分どっかで集中力を爆発させとるというのが必ずありますね。それが、まあ、動きですね。アニメーションですから、動きがいいとか、メカとかね。まあ、構図がいいとかね。そういうような点が、まずあるけれども、人物とかキャラクターで言うと、もちろん、もう体の動きとか、メカの動きもいいんですけども、顔で言うと、やっぱりね、目と鼻と口っていう部品ですね。眉毛とっていう。で、そのさっきから言ってる、線少ないんで、その美女であるモンスリーとかも見ても非常に少ない線で目とか描かれていて、二重まぶたの描写もほぼないんじゃないのかな。で、眉毛ももう線一本で描かれて、で口とかももう本当にシンプルに描かれるわけですよ。それでもそのモンスリーは表情豊かだし、ラナも表情豊かだしっていうのは、やっぱその表情って、やっぱ微妙な表情とかが重要なんですよね。喜怒哀楽だけで済まされないものがある。なので、その、やっぱりラナが、まあ、囚われの姫君で、早くここから逃げたいのみたいなあの表情とかは、その微妙な表情ですし、モンスリーのまあ、その敵の女なんだけど、そのただ悪い人でもない、いろいろ悲しみをたたえた人なんだっていう、そのモンスリーの、まあ、表情とかもただの女中ボスみたいな描き方ではなくて、その本来ならいい人なんだけどねっていう、そのものをたたえる表情というのは微妙な表情ですね。善と悪がこう64であるみたいな、そういう表情を作っていくっていう、この集中力においては宮崎駿はやっぱ全振りしてるなっていうのがまあ思うわけです。となると、これをドット絵でもフィードバックできないかなとまあ考えた時に、その微妙な表情っていうのは 0.1 ミリぐらいの単位でやっぱ線の位置が重要になってくるんですよ。で、そのドットで書くと、もうドットのマス目が固定されているので、 どうしてもここに点が打ちたいんだけど、ここは十字路みたいになってて、バッテンのとあるところで、どうしてもここに点が打てないっていうようなことが多々あって、でそれがドット絵を描く上では、すごいネックになるというか、嫌な思いをするんですよね。で、まあ日々そのドット絵を描いてると、その元絵があるんだけど、ドットを打つと、まあ、かなり荒くなると。で、それがバッチリドットでうまいこと写し取れる時もあれば、なんかどうしてもうまく写し取れない時でボツになるぐらいの時もあると。だからそのドット絵を描く時にいつもヒヤヒヤするんですよね。なのでもうヒヤヒヤしたくねえなっていうふうに思った時に、そうだもういっそドットをもう細かくして、あのドットで悩むっていうのをやめたろうかというアイディアが湧いたんです。今日の話は結構壮大で、まだ第1章が終わった感じで第3、4章ぐらいまであると思うんですけど、あのドットをですね、まあ細かくすると、あのつまり RPG 作る MZ ゲームを作っている上でファミコンドットでやってる時っていうのは、RPG スクールにとってもドットが少なすぎるんで、あのこっちで3倍に拡大して RPG スクールで動かしてるんですね。はい。で、だから実際よりも3倍でかいドット絵に直してから RPG スクールに入れて動かしてるんです。ということは、ファミコンドットの3倍ぐらいまでのドット数を使って RPG スクールって作れて、まあ、実際にはあの画面サイズといくらでも好きに変えれるんで、もっとでかくもできるんでしょうけれども、あの大体標準的にはそのファミコンサイズの3倍ぐらい の, あの大きさで、デフォルトではいろいろ素材とかも入ってますね。で、そのまあ RPG 作るのまあデフォルトサイズっていうね、そのまあ普通のサイズっていうのがかなりでかいドット絵ということになるん で, でそれで描いたらどうだろうと、まあ、思って、で試しに描いてみたんですよ。そしたらですね、やっぱりそのドットが細かくなったら仕事大変になるかなと思ったら、意外とそうでもなくて、そのあんまり悩まないで描けると。でドット絵の良さが失われるかというと、ギリギリ残ると。そのカクカクしてる部分は残るし、ベタ塗りでベタっと塗ればいかにもドット絵らしくはなると。でかつですね、その色を昔ってあのドットが増えた瞬間に色も26万色に増えてたんで、あの高精細なドット絵イコール色数もめっちゃ多いっていうのが常識になっちゃってるんだけど、ここで色数を増やしてしまうと仕事量がめちゃくちゃ増えるのでやらないと。で未来少年コナンの真似をするとしたら、まずここだなっていうのが、色数少ないまんまやるっていうね、いうことですね。で、まあ、影色とは使った方がやっぱ立体的になるし、あと、透明ですから、アニメでこう、コナンがバーッと走るシーンとかだったら、もう色なんかなくてもいいぐらいなんだけど、その、透明でこっちはやらないといけないから、最低限の立体感みたいなの欲しいなというと、影色一色使えばね、相当立体感出るんで、まあ色数一人当たり、まあ8色ぐらい使えば十分表現できるかなという感じですかね。で、そういうように、まあ、色もベタ塗りをベタベタ塗っていって、やればですね、ドットが細かくなっても、あの、意外と大丈夫だということが、分かったんですね。で、そうすると、ファミコンのドット数を、まあ、あの、破ることになってしまう。だけど、まあ、PC98 が640ドット横幅あったから、まあ、あれっぽくなるかと。で、まあ、エロゲーといえば、むしろ PC98 の方が主流だったから、まあ、これもありかなっていうふうに、収支替えをしてもいいかなと思ったんですよ。うん、思ったんですが、ここでね、あの第2章に入っていきますけど、あのね、次回作を、まあ、作るにあたってちょっと、まあ、RPG 風にあのフィールドじゃなくて街の中歩くように しようかな今回はなんて思ったんですね。今まではもう完全なアドベンチャーゲームで紙芝居だったんですけど、次ぐらいはちょっとまあ試しに街の中を歩いて、で女の子を物色するような、あのドラクエでいうと始まりの街とお城だけあるみたいなエロゲーにしようかなと、まあこう思ったんですね。で、あのそのデフォルトの、スクールに入っている、やつだとタイルマップっていう、いわゆるこう一マス分のブロックみたいなやつね、あの地面とか床とか海とかで、それらはデフォルトで入ってるんですが、これがね一辺48ドットの正方形なんです。でこれかなりでかいんですよ。ファミコンが長らくね、一マスというのは16ドットでだいたいやってきました。なのでドラクエとか何でも16ドットですね。でこれはでもすごいですよ。メーカーの幅を超えても絶対16ドットですね。24ドットとか、これ8の倍数だったらいいんで、24ドットとかあり得てもいいんですけど、絶対ないんですよ。で、これ本当に偉いもんで、スクエアでも、エニクスでも、ニンテンドーでも、基本、この、一つのブロックが16ドット以外の、タイルマップを持ったゲームっていうのは、ほぼないんじゃないかな。というぐらい、もう何でも16ドットなんです。これね、もう神の16ドットと言ってもいいぐらいなんですけどね。で、それがもう、作る MZ だと、作るシリーズだと今はもう48ドット3倍なんですよね。で、48ドットであると。で、さらに同じサイズの、歩行グラフィックっていうキャラクターですね。なんか、前と横とアニメーションするやつですね。歩いたらこう、動くやつ。で、あれも結構重要で、でこれも同じサイズで、48×48 ドットの、人物のこう、まあ、スプライトシートっていうのがいっぱい入ってますデフォルトで、うん、でじゃあこれこのまま使おうかななんて思ったんですけど、これ大問題が一つ発生したんですよね。というのはまあ二つ発生したというか、もう取りも直さずダサい、RPG スクールに最初から入っているそのタイルマップとキャラクターチップっていうのはもうとてつもなくダサいんですよ。でこれをこのまま使うというのはもうなんかもう絶対自分のゴーストが許さないなっていうぐらいダサいと。でまあでもエロゲーだからあまりこう美学にこだわるべきでないと思って、もうそのまんまみんながもう見慣れた RPG 作るデフォのやつをそのまま使うというのがハレンチでいいじゃないかという気持ちは持っていたんですが、二つ目の問題がどうしても解決できないということになったんですね。というのはキャラクターなんか特にそうですけど、その自分の、主人公のデザインとか女の子の服装によってそのデフォのね、女戦士とかね、そのまんまだと合わないじゃないですか。マントを着てるの着てないのとかね、装備とかが合わないと。で、その、じゃあ、その、もともとのデフォの中に用意されていない、いわゆるこの、サンプルというんですか、ああいうプリセットの中に用意されていない歩行グラフィックは書かないといけないんですね。自分で作らないといけないんです。ところがね、同じクオリティで作らないと絶対ダメじゃないですか。48×48 のでかいですよ、48、48は。で、そこに、その自分のオリジナルキャラクターの前とか横とか後ろとかを全部、これまたクソダサい、デフォのキャラクターに馴染むように書くっていうのが、まあ、耐え難い仕事ですよね。楽しくもないし、めちゃくちゃ大変ですよ。色数も無限というほど多く使っているし。で、48、48ドットで、しかもこれアニメーションさせるっていうわけですから、地獄のような作業なわけで、なんですよね。なので、これできないなと。それから、タイルチップの方ですね。この、まあ、壁とか床とかの方もですね、その、もともと用意されているもので、こと足りないこともやっぱどうしても出てくると。 で、その時には自分でドット絵描くしかないんだけども、馴染まないといけないとなると、この元々のですね、48×48 でいろんな、まあ、26万色みたいな色を使って描かれているやつと、同じクオリティで別のタイルチップを描くっていうのが、ほぼ不可能ですね。ほぼ不可能。で、だからね、これね、結局、RPG スクールって、その、最大のハードルがそこにあっちゃう。その、デフォ使う、デフォ以外使わないで、デフォだけでゲームを作るっていうのは一つの選択肢だけど、デフォルトプラスアルファ自分で作った絵っていうのは、ほぼ不可能なんですね。これはもう、48ドットでは、ほぼ不可能です。なので、やべえなと。48ドット、このデフォサイズだと、人物とかは簡単に、そのサイズの、まあ、細かいドットでも、未来少年コナンみたいに描けるんだけど、じゃあ、タイルチップとか、その二等身キャラクターっていうのを、未来少年コナンと同じようなノリで、いわゆる少ない色数と、そのシンプルな線で描けるのかっていうと、意外と描けないんですね。さっき言ったでしょ。なぜかファミコン時代からずっと RPG のタイルって、どのメーカーもずーっと 16×16 ドットで来たんだって言いましたよね。で、これは本当になんでかというと、16×16 で表現される壁、レンガのブロックとか、床のタイルとか、あれがね、もう絶妙にいいんですよ。うん。で、これね、例外を、まあ、唯一挙げれるとしたらね、その、パソコンで出た、まあ、RPG ってほとんどないんですけどね、ドラクエみたいなのほとんどない中、パソコン版で、まあ、ヒットした作品として思い出されるのは、イースですね。イースって3ぐらいまで出てたと思うんですけど、まあ、イースって、その、細かいパソコンの画面でやれる、まあ、RPG ということで、その一マスももちろん16ドット以上あるわけです。で、その、やっぱ当時はそれを活かしてですね、例えばなんか唐草模様の縁取りのあるなんか、メイン画面の周りに縁取りがあって、その縁取りに、こう、綺麗な唐草文様が描かれていったりするして、これもファミコン版じゃ絶対不可能っていうような、ドットが細かいからできるゲートっていうのをイースはやっていて、ああ、ゴージャスだな、パソコン欲しいな、なんて思ってみんな20万のパソコンやねだって買ってもらってた時代ですけども、ね、イースも結局主人公キャラクターや、なんていうんですか、タイルチップに関して、もうパソコンの高解像度ドットでは持て余してますよね。繊細すぎてなんかごちゃごちゃしてんなみたいな印象しかないですね。そのイースってファミコン移植版が出てるんですけど、ファミコン移植版はもうドットが少ないの決まってますから、ドラクエとほとんど同じような絵面で内容はイースっていうようなもので、まあ潔いドットになってるんですけども、パソコン版はやっぱドットがもう逆に細かいのは変えられないんで、その細かいドットでああいうドラクエみたいな絵を描くとなると本当に難しかったんだろうなと思います。だからモンスターとかもその同じ二等身キャラでね、フィールドの上で戦って倒しますが、あれもこう細かい点々が小さいから、だから細かい絵が描けてるんだろうけど、はっきり言ってよく見えないっていうか、うん、なんか視認性が悪くてですね、あんまり敵キャラのデザインもはっきりしねえなっていう感じなんですね。つまりですね、そのドットが荒いっていうことは、ある種女の子の顔とかですごい苦戦することが多いんだけど、でも幾何学的な模様みたいなものとか、二等身キャラにおいてはね、その1ドットがでかいっていうことは線が太くなるというか、なんかね迫力が出るんですよ。で、これ意外とドット少ないまんまで頑張った方がいいかもしれんなっていうふうに、 これね、ほんと僕ね、もうドット絵描くようになってから、どれぐらいのサイズのドット絵で行くのがいいのかっていうことに、もうほんと1年以上悩み続けてますね。この悩みは多分一生なくならなくて、もうやってみるしかないっていうレベルまでもう来ていて、そのエロゲーでもいろんなサイズのドット絵をもう作って世に出してみるしかないなっていうぐらい、まあ悩みはあります。ただ、そのね、ドットが細かくなったりしたからといって、その作るのが急に大変になったらもう本末転倒ですし、まあ、かといってドットが少ないと楽かっていうとむしろしんどかったりするんですよ。で、ドット絵で苦しむ時っていうのはやっぱり小さいものを描くときに本当に苦しむんですよね。ビルの屋上にヘリコプターが止まっているっていう円形の、まあ、景色みたいなドット絵で描くときに、ヘリコプターってわかる、まあ、シルエットみたいなビルの上にちょこんと置きたいんだけど、それ、豆粒みたいに小さいヘリコプターの場合、ドットで表現できないですよね。その、ヘリコプターってこう、羽ですよね。特徴的な羽が、ヒュッと左右に伸びていて、あと本体があって、で、本体がヘリコプターってわかるようにするには、こう、なんか尻尾みたいなのがある、あの形をですね、こう、シルエットで見せたいなって思った時に、もうドット絵だとね、ドットが足りなさすぎてほぼ不可能っていうようなことは多々あって、だからね、もうドット細かくなってほしいなっていうふうには思うんですよ。これがね、結局、現にファミコンから今のゲーム機に至るまでドットがやっぱ細かくなっていった、その、あれは、動機は、やっぱクリエイターたちが、このドットが、ファミコンのドット数だと、もうね、限界だと。これ以上だ、描きたいものがあるんだけど、描けないというようなことで、もうなんとか、ドットが倍とか3倍になりませんかみたいな、まあ、欲求があったんだろうなと思うんです。で、その欲求に応えて、今や、まあ、2K、4K に、まあ、なったわけですけれども、結果どうなったかお分かりでしょうか。はい。ドット絵がもう描けなくなったんですね。マシンがもう 3D ガシガシになったからじゃなくて、ドット絵でゲームを作ろうとした時に、ちょっと無理ゲーになっちゃったんですね。さっき言いました、その RPG でも、もともとは一つのタイルが16ドットだったものが、今や、まあ RPG 作るだと48ドット3倍になっています。で、その3倍の48ドットにしたところで、まだまだハイビジョンの画面よりは小さいサイズで出てきますから、いわゆる、こう、本当に16ドットだけでゲーム作っちゃうと、もうすごい小さい画面になるわけですね。なので、その48ドットぐらいが適当だとは思うんだけど、じゃあ48ドットでタイルマップ、まあ、書いていけるかというと、ちょっとね、書けないですね。やってみたんですよ。その、例えばドラクエとかにあるような、もう普通の平地みたいな、グリーンののっぺりしたベタ塗りに、まあ葉っぱなのか点々がちょいちょいちょいで打ってあるような、平野みたいなのね。これをですよ、48ドットとか24ドットとか、そのちょっと大きめのサイズで試しに書いてみたんですよ。ただね、書けないんですよ。点々のサイズの点の1ドットが小さくなってるわけですよね。細かく なってるってことはね。そうすると、そののっぱらの、まあ、いわゆるこう、そばかすみたいな点々点がですね、小さくなりすぎて、なんか意味が変わってくるんですね。もう、ただ汚れみたいになってくると。で、いや、これは草なんですよみたいな表現しようと思ったら、表現そのものを変えないといけなくなるわけです。例えば点1個打つところを、まあ、ドットが細かくなった分、じゃあでかくしようと思って、4つ打って、こう、ね、正方形の4ドットを打てば、少し大きな点になるじゃないかと思うんですけど、やってみるとでかくなり、今度はでかくなりすぎるんですよね。4つもドットをこう集めて、1つの四角い正方形を打っちゃうと、今度はでかくなりすぎて、足りなくなるんですよ。だから、なんていうんですかね、 その16ドットでできていたことを、じゃあ24ドットや48ドットで同じようにできるかとできないんですよね。で、もう、そうなったらそうなったら違う方法を試みるしかないんですけど、もう一回トイレに行かせてください。あのですね、ファミコンのドットで、まあ、16ドットで描かれていたものを、じゃあ今風にね、高解像度でやる場合に、そのまんま拡大するようなことではね、違和感ありありで話にならないっていうことの回答で言うとね、実際にそれをやって成功しているのは、ドラゴンクエストビルダーズの1、2ですね。あれはもともとそのドラクエシリーズにあった、とにかくファミコンとかスーファミで、まあ非常に愛されたドラクエのブロックを、その今立体にしたブロックにデザインを、まああれ鳥山先生のデザインなのか、ほぼそのまま取り入れて、まあベッドとか椅子とかね、ああいうものとかも、家具調度類なんかも含めて、2D のドット絵で描かれていたものを今や 3D の立体物に直す。あれはね、めちゃくちゃすごい作業なんですよ。すごい芸術作品なんですけど、そういうブロックはなんか無数にありますよね。で、その中で床とか、あと、まあ、野原の、ブロックの表面なんか見ると、その、ファミコン時代はスーファミも含めて、グリーンのところに、黄緑色の点々を打つ程度で、こう、平野みたいに、それぐらいしか表現法がなかったわけですね。毒沼なんかも、なんか、深緑の上に黄緑色でちょんちょんちょんみたいな。で、でもそれを 3D の今のゲームでそのまんまやっても、もう違和感ありありなんで、解釈し直さないといけない。で、実際どうやったかってすごいなって、僕はもう、アンリアルエンジンでゲーム作ってた時、なんでこのドラゴンクエストビルダーズ1、2のテクスチャーパックってパクリみたいなアセットどっかに売ってないのかなと思って探したけど、どこにもないっていうのは、あれはね、すっごい作るの大変なんですよ。どうなってるかっていうと、平野野原とかだとね、なんか、緑色のベタ塗りの上に、おそらく薄い黄緑とかいろんな緑とか使って、こう葉っぱの絵みたいなのをね、こう描いてるんですよね。で、葉っぱの絵と、なんか草みたいな絵を、絵です、これあくまでも。立体物じゃなくて、絵としてこう描いていて、で、まあそうやって、なんとか、この、ただの緑の板みたいなもんじゃないんですよと。これは、ふかふかした草地ですよっていう風に思わせるための工夫で、これすごい技術ですよ。緑でも何色もグラデーションっていうかアンチエリア使って、優しい感じの色にしていて、で、これが砂地、砂漠なら砂漠で、こう、いろいろな工夫してますね。いろんな表面の質感を、まあ、いろんな形で、表現しておりますよね、今の技術で。で、もうね、感動的なレベルでね、すごいクリエーションなんですけども、もうあれはなんならアセットパックを有料で売った方がいいんじゃないかって思うぐらい、もう続編作らないんだったらもうアセットだけタコで売れよって思うぐらい出来が良くて、で、とてもじゃないですけどね、真似できないですね。あれ、自分で描けるかというと、多分一つの面だけで、あれは多分512ドットぐらいのドット絵じゃないのかなと思うんです。ファミコンの全画面のさらに倍の、ね、4倍の面積ぐらい。それで、絵を描いてあるんじゃないかなと。 で、これが6面ありますからね、ブロックですから。で、すごい作業を、あれ、ブロックの種類何種類いても信じられないぐらいあるわけですね。しかも、こう、立体物なんかもあると。で、同じクオリティで揃えないといけないから、途方もない作業です。だから、まあ、もしかしたらね、そう、AI が、書いてくれるようになったら、可能かもね。今思ったけど、AI って、その、ドットの少ないドット A は下手なんですよ。未だに。だから僕らがやる値打ちがあるんですけど、あのね、高精細なドット A 書いてって言ったらね、もう見事に書いてきます。っていうかね、あらがわかんないですよね、もうこっちに。下手でもわかんないですよ。でね、なんか、もうそれこそ、512ドットもあれば、もう AI 一番得意分野ですから、そこに、まあ、ドラクエビルダーズの、あの、草地みたいなね、絵を描いて、しかも正方形とか得意ですからね、正方形で描いてって言ったら、まあ、彼らの場合は1024ドットぐらいが得意ですか。1000ドットぐらいでバーンと描いてきますよね。で、まあ、それでも良ければ、そのまま使うことが可能ですから、そうですね、その RPG のタイルマップとかには、そういうブレイクスルーはあるかもしれない。うん、ただ、やっぱその、もう、どうしても手動でやらなきゃっていう時に多分できないから、そのレベルのものは。AI に頼んで、できてくるならいいんだけど、どんだけ言うてもこれができへんねんっていう時には困りますよね。AI 頼みっていうのは。で、やっぱなおかつ、AI で作ったものというのは、完全な、やっぱ我が子にはならないっていうか、あ、まあ、そういう、どこにでもあるような AI が作ったもんだよねって、まあ、カンパされてしまうところがあるので、あまりいい手ではないかなと思うんですけど、やっぱその、相当すごい技術で、ドット A、細かいドット A を作っているんだなということです。だから、その、さっき出た問題っていうのは、その、手書きでできる限界を考えると、RPG で、その、まあ、その、フィールドを歩いたり、街中歩いたりするようなゲームを作る場合には、やっぱりね、ファミコンのドット数を絶対に守らないとしょうがない部分があるんですね。で、色数を贅沢すれば、スーファミレベルぐらいまではいけますので、十分綺麗なものはできます。でもしんどくはなります。その色数が増えるとしんどくなります。で、逆にファミコンより色数減らしてもいいのぐらいで、ゲームボーイがですね、RPG の大作で名作、大ヒット作いっぱいあるんですけども、色数4色とかで非常に少ないですね。それでもね、まあ、できちゃうし、特に RPG の場合、敵のグラフィックが でかいんですよね。ドラクエ式の場合も。で、でも、その、サガシリーズとかって白黒ですわ。で、敵のモンスターを白黒で表現するっていうのは一つの手で、大ヒットしたアンダーテイルも、敵キャラクターは白黒です。今色ついてるかもだけど、当時のやつは白黒ですよね。なので、あんだけでかい、グラフィックの場合、色つけると大変なんで、種類も多くなるとなれば、もうね、白黒でいいわけですよね。で、まあ、白黒か4色ぐらいまでだったら、かなりいいものが描けます。でね、やっぱね、当時のファミコンの傑作ドット絵をいろいろ集めてると、意外に SD ガンダムとかのゲームボーイで出た G ジェネとか、スーパーロボですね。で、あれのスーファミ版じゃなくて、スーファミ版とかだともう色数多いし、ちょっと個人で真似するともう気が狂いそうなぐらい大変なんですけども、ファミコン版ないしゲームボーイ版ですね。でね、これは勉強なのでね、色数少なくて十分ガンダムしてるんですよ。で、こんなかっこいいものをこんな色数の少なさで表現できるんだったらやらんと損だなと思うぐらい十分かっこいいんで、脳内補完できるんでしょうね。やっぱそのドットって少なくていいし色数も少なくていいんだっていう気づきがやっぱ改めてありました。 で、その決定打はね、もう最後の章に入っていくんですけど、ドラゴンボールなんですよ。ドラゴンボールのゲームってめっちゃ作られているんだけど、僕はあんまりジャンプファンじゃなかったからやらなかったけど、でもまあ、両ゲーが多いんですよね。キャラゲーで、ハズレが多いバンダイのキャラゲーの中で、唯一ぐらいやっぱドラゴンボールはちゃんと作られているっていう感じがあって、で、そのドラゴンボールにキャラクターのドット絵、鳥山明の絵ですけど、キャラクターのドット絵っていうのが、その、なんですかね、こう、最初の頃から、カウグラとか、いろいろ使われるんですけれども、その、おそらくファミコンの最終バージョンだと思うんですよ。魔人ブーとかまで収録されている、その、ドラゴンボールのファミコン版だと思われるやつのドット絵、カウグラが、あって、これがですね、素晴らしいんですよ。サイズはね、横幅40ドットの縦幅56ドットっていう、なんか絶妙に微妙なですね、ドット数なんです。で、この縦長ですね、縦長で、まあ、よそで見ることがないような、まあ、サイズなんですけども、横幅40ドットっていうのは、光栄三国志シリーズ、信長の野望と一緒ですから、横幅40ドットは普通なんですけど、縦幅56ドットっていうのは珍しくて、横幅が40なら縦は48で、これが、光栄の顔裏ですね。縦長肖像画サイズとしてはいい感じです。それが、なぜか56ドットってプラス8ドットついてるんですよね。上に。で、プラス8ドット縦長になるとどうなるかって、ものすごい縦長に見えるんですよ。もうドット絵の世界ではね、やっぱ8ドット増やすって大冒険なんですけどね。で、そうやってなぜか異様に縦長なんですけど、これでいけるのかって思ったんですけど、まあ、ものの見事にですね、鳥山明先生のキャラクター、しかも、魔人ブーまでのほとんど全キャラクター、チャオズとか、あとなんか赤ちゃんの時のトランクスや、ブルマも年齢いろいろとか、もう、ほぼ全部のキャラの顔グラが、こう、そのサイズに収まって描かれていて、めちゃくちゃ出来がいいんですよね。でね、これね、鳥山先生のデザインがドット絵に向いていたんだとしたら、やっぱり、その、どういうデザインをお手本に、まあ採用するかも大事だよねと思うんだけど、それもあるだろうけど、その鳥山先生デザインなのはね、ドラゴンボールのファミコン版の、まあ、何個もある作品の中でずっと一緒でしょ？その割に、みんながドット絵上手ってわけじゃないんですよ。ちゃんと、悟空だなって分かるような顔に描かれてないものもいっぱいあって、洗練に洗練を重ねて最終形態がものすごいいいドットなんですね。もう見る人が見たら、これスーファミだよねとか、機種がね、もう次の世代の機種って勘違いするぐらい多分いいんですよ。でもまあ僕が見たらドット数はこうだし、色数も少ないから、そう、色数も少ないから、これもファミコンだと断定できるんですけど、そのものすごいファミコンでこんなにはっきりとキャラクターの顔とか誰ってわかるし、こう表情までちゃんとしてるっていうのはありえないなっていうぐらい出来がいいんですよね。でね、これは一つまあ理由というか、そのいい顔グラを描く一つの大きなコツとして、そのドットが足りないなーなんて思ったらというか、いつも思うんですよ。ファミコンぐらいのドットで顔グラ描き出すと、いつももう最初に目から描くんですけども、もう最初の目の時点でドットが足りないなーってすごく思うんです。でもそのこのドット数あれば描けるなーっていうサイズでそのがあるんですね。で、その、鳥山先生の絵ならこれ、で、他の、まあ、宮崎駿の絵だったらこのドット数ぐらいあれば、お目目がちゃんと描けるな、みたいな、サイズが見つかるんです。で、まあ、最小限のドット数で、でもまあ、ちゃんとその人の絵ってわかるなっていうのが描けるなっていうドット数が見つかってくると、逆に、そこから、 顔とかは後回しにして、その目と鼻と口の顔の中央の部品だけ上手に描ければ、そのサイズでもう、そうなるとね、結構でかく必要なんですよね、顔の部品が。そうなると、もう、顔の輪郭とかが画面の外に飛び出してしまって描けないんですよ。でももうそれ描けなくていいと。そうなると、もう髪の毛の生え際ぐらいまでしか描けない。で、下は、顎もちょっと見切れてしまうぐらい、顎ギリギリ描けるかなみたいなぐらいになる。しかもこう、ドラゴンボールの空のやつは、えらい縦長なので、もう左右の耳とか描けないぐらいのサイズになっちゃうんですよね。で、それで描いた時にどうなるかっていうと、まあ、ドラゴンボールのその絵の場合はね、もう確実に大正解で、誰か全部わかるんですよね。その、ドアップ、顔細長でも。で、表情まではっきりわかるし、大抵真正面見ててカメラ目線ですごくいいんですよ。来るものがあるんですね。で、もう、いろんなキャラクター全部それで描けているわけです。で、ああ、やっぱこれだなと思いました。つまりね、ドット絵で悩むときに、その、128×96 みたいな、その長方形のドットを最初に決めて、それを画面、テレビ画面だと考えてそこに絵を描いていくときに、大体これぐらいの構図でやっていって、最後に顔は この辺ってなると、もう顔ちっちゃくなりすぎて何も描けないわみたいによくなる。ところが逆に顔から描いていく。で、しかも顔の輪郭じゃなくて顔の真ん中だけから描いていくと、最初にちょうどよくそのキャラクターが美女なら美女って分かるように、必要な最低限のドット数っていうのは見えてくるんだよね。で、顔だけ描ければもう他は一回も全部捨ててもいいっていうぐらいで顔だけちゃんと描いてみると。そうすると、描けたなってなるんです。で、顔さえちゃんと描けていれば、他がほとんど全部見切れていても、なんとかなるんですよね。うん。で、特に顔ぐらいはそうで。で、うん、例えば、三国志とか、荒野の三国志とかは、結構、その、鎧とか、着ている服とかがわかるぐらいの、まあ、ちょっと引きの画面で人を描いている。となると、もう、目に当てられるドット数なんていうのはほとんど残ってないから、相当苦労するんです。で、苦労したなっていう感じがわかる。それでもですね、やっぱり、描けないこともないんでね。十分美女とかも描けるんで、それでも いけないことはない。だけど、アニメキャラとかで、その、もっと目を描きたいとか、その、繊細な表情が必要だとか、どうしても二重まぶたの二重目が描きたいとかになった場合は、その、もう思いっきり拡大率を上げて目を描いて、で、そうなるともう顔、顔面ほとんど見切れてしまうっていうのでも、それでもですね、やっぱり顔がはっきり分かった方がいいっていうようなことは分かってきました。で、その先ほど言った、もう、そんなに苦労するんだったらドットをめっちゃ細かくすれば女の子の顔でもガンガン描けるじゃんかって言うところがあったんですが、その、もし RPG 風にゲームを作りたいなとか思った時には、先ほど言ったそのタイルマップや、まあ、二等身キャラの都合上、どうしても16ドットファミコンサイズでいかないと、もう、なんていうんですかね、作業が手詰まりになってしまうんですよ。だから、この問題は結局、他の理由から、そのファミコンドットを維持すべきであるという結論になってきました。で、僕がハレンチドットと名付けた手法があって、ハレンチドット手法を使うと、 この問題は一挙に解決できるんですけども、それはですね、ドットのサイズを平気でいろいろ使っちゃうっていう手なんです。だからドラクエのマップタイルとか二等身キャラは16ドットで描く、だけれどもエッチな絵とかはもっと高精細なドット絵でバーンと描いたのを見せる、うん、でこれするとどうなるかというと1ドットのサイズ変わっちゃうんですね。1ドットのいわゆるあの四角いサイズがでっかいのや小さいのが混在すると、まあ生理的に気持ち悪いという現象がまあ生じてきます。ただこれは慣れの問題もあって、まあスーパーファミコンとかにはもともと拡大縮小機能なんていうのがあって、あのドットっていうのは平気であのでかくなったり小さくなったりしてました。であのね、絶対やっちゃいけないことっていうのが一つあって、あのこれは絶対気持ち悪いから絶対やらないでっていうのが一つあって、あのドット絵キャラを回転させるっていうのが絶対やっちゃダメなことなんですね。あのできてしまうんですよ、今のあのハイビジョンぐらいあればこう30度傾けるみたいなことができてしまうんですよ。だけどそれをやると縦横で揃ったドット絵の世界がいきなり斜めになってるのが普通に出てくると、もう何が何だかわからないというかめっちゃ気持ち悪いんです。でも意外とこれって今だといろんなところでやられていて、これは慣れないなって、これは気持ち悪いなっていうのがありますので、ドット絵というのは回してはいけないんですよね。だけれども実は拡大縮小は意外と大丈夫かなっていうのがあって、あのそこまで気持ち悪くはないんですね。で僕はなぜハレンチドットと言ってるかというと、まあ、そのストイックにドット絵の良さを追求しようと思えば絶対やってほしくない、その一つのゲームの中にいろんなドットのサイズが混在するという状況は気持ち悪いんだけれども、そのエロゲーとかの場合はそんなことは踏み倒しても女の子の顔は可愛い方がいいみたいなんで言うと、その繊細さがどうしても欲しいっていう時にはもう細かいドット平気で使うっていうのをハレンチな行為としてハレンチドットと呼んでるんですけど、恥を知らないという感じですよね。なんだけどあのこれはエロゲーとかなら全然ありだなと僕は思っています。ただやっぱり昨日思ったのは、そのドラゴンボールのあのファミコンのドット絵を見た時に、あのやっぱり苦労してでもこのファミコンドットで顔グラを描くべきじゃないかなと思いました。で幸いにも僕らには鳥山明と宮崎駿という強い味方がいますよね。これなぜ強いかっつうと、ドット絵が描きやすいですよね、比較的。で鳥山先生の絵は目が大きいですよね、なので描きやすい。で宮崎駿の、絵の場合は線が少ない、今度は。はい。でアニメ映画のナウシカとかもののけ姫とかになると、まあちょっと線がゴージャスに多いんだと思うんだけど、未来少年コナン準拠で言えばかなり線は少ない、うん、なのでドット絵で表現する場合にいけるなっていうのがあるんですよ。でそのドット絵だとどうしても諦めないといけないこともあって、その例えば微妙に太い眉毛とかね、ああいうのが苦手だとか、二重まぶたが苦手だというのがまああるんですけれども、そのそういう時にはやっぱ色などを使って、そのちょっと線を太く見せかけるようなアンチエイリアス手法みたいなのをもう使って表現するとか、まあ、そういうようなことかなと思います。でやっぱり苦労するんだけど、そのファミコンぐらいの48ドットぐらいで顔グラを描いていくっていうのは苦労するんだけど、その苦労するっていうのは実は AI との、まあ、共存の中でも 正解なんじゃないのかなと今思ってます。さっき言ったでしょ、ドラゴンクエストビルダーズのそのテクスチャーがすごく優れていて綺麗なんだけど、綺麗でその高解像度だから AI に頼めば書けるんじゃねって言ったでしょ。で、あれ半分冗談で言ったんだけど、よく考えたらあれ要はあれ人間でないと絶対できないぐらいの作業で、それでね、社員さん雇われてたんだろうけど、 AI に頼んだらできるじゃんってなったらその人仕事を失うわけですよね。ええ、だからドット数の多い綺麗な絵っていうのを採用していくと、今度はもう自分のすることほとんどなくなってくるわけです。で、もう半自動的にゲームができちゃうわけです。で、そうすると、これ売り物になるのかっていうと、いや、こんなのタダで当然だろう、誰でも作れるぞ、みたいなこと言われて、手作りだからこれ何百円ですって言えなくなってくるんですね。で、だけど、このファミコンぐらいのドット数でいくと、AI が難しいっていうのは、最後のこだわりポイントというか選択ですよね。これが美人に見えるのかとか、許せるのかとか、人間に見えるのかみたいな、その部分が、生成 AI だと、ファミコンぐらいのドットで書いてって言った時に、相当苦手なんですよ。で、つまりごまかしが効くのはやっぱり高精細ドットなんですよね。なので、AI はでかい絵を描きたがるんです。だけど小さいサイズで描いてって頼むとほぼできないんですよ。で、これがいつかできるようになってくれたら、まあ困るけど嬉しいのもあって、正直今 AI に頼んでできることっていうのは、参考絵みたいなのをバンバン出してもらうのはよくやるんだけど、そのドット絵は結局自分で描かないと AI じゃ描いてくれないんですよ。それもファミコンぐらいのドット絵は。で、細かいドット絵ならもう上手なのバンバン描くんですけど、それって、その使いどころが難しいんですよね。で、そのドット絵切り取ってそのままゲームに入れてゲーム作れますよ。だけど、その AI の描いた作品そのまま使うと、本当になんか血が通わないというか、本当にこう切り張りで作ったなっていうのはすごく分かっちゃって、で、ファミコンドットみたいなのを苦労してポチポチ打つと、これまあ、なんていう、親バカかもしれないけど、やっぱなんか、魂宿る感じがあるんですよね。この女の子の顔ぐらい苦労したけどやっぱりいいわっていうようなものっていうのは、1ドットのこのオレンジが効いてるんだよなみたいなのっていうのは、人間にしかわからない部分があって、AI は統計学ではわかるんだけれども、その感覚はないから、そのこっちのドット絵とこっちのドット絵の違いがわからんみたいな、感じなんでしょうね。なんで書けないんですよ。ということは人間がまだ存在価値が残るということですね。つまり意外にもこのファミコンドット低ドットの世界というのは高度であるということなんです。人間に有利で AI に不利な世界なんですね。偶然見つけたわけです。で、かつ人間にとってはこっちの方が楽なんですよ。というのはさっき言ったあれですよね。タイルチップやその二等身キャラの歩行グラフィックは 16×16 度だったら人間でもちゃっちゃと欲しいものがあればその都度描けばもう一瞬ぐらいでできるんだけど、これが48度となったらもうできないんですよね。もうできないレベルでしんどいんです。で、人間にとってはやっぱりドット数が増えると純粋に仕事量が増えちゃってしんどい。それも指数関数的に増える。だけど生成 AI にとってはわーっと生成する都合上ドット数が多い方がありがたいわけです。となると高精細なものとか そういうリアルなものっていうのはどんどん AI に、まあ、追いまくられる世界です。で一方低ドットの世界は AI の侵食が止まって、そして人間がやりやすい世界として残る可能性があるんですよ。だから本当偶然その世界に行ったったのか必然なのか分かんないけど、僕が今やってるその低ドットの世界っていうのは、まあ、人間に残された最後の楽園かもしれないなと、まあ、思っています。はい。で高精細な方が綺麗だし、みんなもとりあえず綺麗なものが見たいし、リアルなものが見たいという人間の本能だから、今はそっちの方が売れてるんですよね。ところが、喋りながら気づいたけども、ここに変化が生じるだろうっていうのは、その AI がじゃかじゃか作り出すようになると値打ちが下がる。お金と一緒ですよね。値打ちが下がりますよね。美人の絵ももう無限に作ると一時はその顔だらけになって、リアルな女の子までもが AI の顔の化粧をしてみんな同じ顔になるんだけど、ある日突然もう当たりショックみたいに飽きられて、ブスの方がウケるような世の中にひっくり返るみたいな、地球の S 極と N 極がある日突然ひっくり返るみたいなことがやっぱり美の世界ではずっとあって、そのもう同じもの作りすぎっていうのは良くないわけですよね。まあとにもかくにも、もう AI に頼めばただで一緒にできるっていうようなものはその値打ちが消滅していくっていうのはあるでしょうね。だから今で言うと動画アニメーションこういったものが、まあ僕もお知り合いにアニメーター多くって、人海戦術的な巨大産業としてこう密かにもう何十年と多くの人を食わせてきた産業であるアニメ産業ですよね。原作小説や漫画があれば何でもアニメにすればとりあえず黒字は出るみたいな世界があって、なんか永久期間みたいにアニメ会社はアニメを作り続けてきたんですけども、それがなんだかんだ言っても人間がたくさんの人数で絵を描かないとできない世界、そこに CG などがどんどん組み込まれていったけど、それでもまだまだ人間が必要だった世界に、その AI が今だと10秒ぐらいの動画だったら作るじゃない？で、これが30分の動画を今よりもずっと高いクオリティで作り出してきたときに、所詮 AI の作ったものじゃダメでしょみたいなことを老人たちがいくら言っても、じゃあお前らそれほどいいアニメ作れてんのかって言うと、その手書きアニメ人間側のアニメも CG いっぱい使ってるし、いつの間にやら絵下手くそになってるしということで、その人間側のアニメが、まあ、駆逐されるっていうことは非常に考えられますよね。あと声優さんの声でもね、フェイクの声で YouTube やってる人とかで、ドラゴンボールのキャラクターとかフェイク拓郎さんとかすごい面白いんだけど、ものすごいのよね。AI に喋らせてるのに、もう 100点なんだよね。その、ベジータとかカカロットとかみんなキャラクターの声が AI なのに完璧で、しかもそれが山本太郎の声真似をするベジータみたいな、そういうなんか関西弁を喋るベジータみたいなの完璧にやるんだけど、あれはその作ってる人がその相当手を入れて調整している賜物でしょうけども、それでもこれ全くわからんでっていうレベルで人間の声喋るやんか。だからまあはっきり言って危機的状況ですよ。で AI 生成 AI 禁止だとか言う人も出てくるやろうけど、それこそパクリとか著作権に違反していなければ、まあ、声優さんの声にも著作権あるでしょうけども、その別の人の声で、まあ、やれば、その、 もうオールOKで出てきますよね。だからそういうものが大量に出てきたときに、その何て言うんですかね、みんなの欲望はガンダムのアニメを見たいみたいな、そういうかっこいいものを見たいとか、スケベなものを見たいという欲求はもうどうしようもないから、その欲求に応えて大量に出てくる。だけど大量に出てきた結果、インフレが起きて、それもハイパーインフレで、値打ちが限りなくゼロに下がるっていうようなことが、まあ、起きるわけですよね。で、その誰も幸せにならないその業界っていうのがいろんなところに生まれてくるわけですよ。だからじゃあ禁止しろって言っても、それは老人の考えで、うん、なんかみんなの欲望要求の結果に応えればこうなったんだから、それ禁止しろじゃねえんだよみたいな、まあ、話ですよね。禁止しろってことはただ単に既得権益者を守れっていう話になってくるから、だから結局もう潰れるのはしょうがないっていう話になるじゃないですか。で、じゃあなんで潰れたのっていうと、細かく見るとその綺麗な絵、綺麗な声、というそしてクオリティの高いものっていうものなんですね。それは AI がたまたま得意だったと。しかも人間はクオリティの高いものが非常に好きだったと。じゃあそこに需要と供給のあれが合致して、 AI は大得意なクオリティの高い綺麗な絵みたいな大量生産してきて、で人間はそれを大量消費して、で人間の方があっという間に飽きて終わるっていうことですね。で多くの人は不幸になるんだけども、あの止めようがないわけです。でたまたまですけど、僕がやってるファミコンドットみたいなのは、それで言うと今やそんなあのクオリティの低いというか、あのドット絵のファミコンみたいなドット絵好きな人少ないんで、まず僕らのゲームが全然売れないし、こう需要少ないですよ。需要少ないってことは、まず AI が真似しようとしない、それからいざ真似しようとしても AI にはものすごく不利なんですね。このドット絵というのは、低ドットのドット絵というのは苦手なんですよ。で、何これ難しいじゃんっていうことで、 AI はめんどくせえって言ってやらないようなジャンルであると。で、そのいわゆるこうある程度のドット絵だったら上手に描くんですけど、ファミコンぐらいのドット絵っていうのは急に苦手になると。で、その上その多くの人が今やファミコンドットみたいなのを、まあ、メインでは求めていないから、その大量供給大量消費がおそらく起きないというようなことで言うと、AI による侵略を受けないんですよね。それは値打ちがないから、うん、なので作業が続けられるわけです。でもその人間の方にとってはむしろ好都合で、ドットが少なくて色数も少ないというと、人間という明らかに作業量では仕事量では AI に勝てない我々人間でも、その1日やれば作品がこうそこそこできるっていうようなものが、そのファミコンドットの世界なんですね。しかも色数少ない。で、そういう点では、その、人間に残された残され島だよなと本当思うよ。もうハイハーバーかもしれない。で、しょうがないじゃん。そこは分けないとってあるよね。だってその、例えば農業を自動化するっていうようなことでちょっと考えたら、例えばその、米とか小麦とかは AI みたいなロボットで作るのが楽だと思うね。それはなんかでかくて広い農場で平べったいところにダーッと作ればいいから、そのロボットとかそういう AI とかに非常に有利であると。ただ農作物の種類によっては AI が非常に苦手とするものがありそうですよね。まあ具体的に何って分かんないけどね、と、なんかニンニクとか何なのか分かんないけど、そのロボットにとったら、なんか、細々した作業が多い割に、なんか一気にその、何か作業してしまえることがなくて、で、なんかもう、そもそも大量に必要なものじゃなくて、ちょろっとだけ欲しいもの、まあ、例えば山椒とかですね、なんか、本当に、庭先でできる程度のもの、で、その庭先でできる程度のものに AI なんか、我々を使わないでくださいよっていう、そんなの役不足ですよっていう 話になるから、あんたそんなものは庭先で作っときゃいいだろうっていうようなものは残るでしょうね、人間に。だからその家のでかい田んぼや畑はもうロボットやそういう AI に、ドローンに任せっきりで、で自然にほっときゃもう米ができてくると。だけどその米以外のナスビとかキュウリとかトマトぐらいのもんはもう AI に任せるまでもないと、そもそもそんな大量にいらないしっていう中で、そのまあ庭いじりをしながら作る家庭菜園レベルのもんはもう人間が引き続きやりますよというようになるんじゃないのかな。でそういうふうに考えれば、その米を作らなきゃダメだとかね、その農業は米とか小麦なんだっていうふうな人たちは、AI に取って代わられてしまう。まさにアニメーターさんがそうかなと今思っています。でプログラマーとかでもそうかもしれない。で AI に駆逐される仕事とかされない仕事とか言うけど、まあ、結局のところしょうがないもんね。その今までもいろんな職業を駆逐されてきた中でしょうがないとしか言いようがなくて、その時には多くの人が不幸になるかもしれないけど、もうないもんはないっていう話ですよね。今炭鉱労働が日本であるかというとないし、ないもんはないんであって、その時はね、その炭鉱が閉山するってなったらもう町や島そのものが滅びるレベルだったから、もう涙でしたけども、しょうがないじゃんっていうのもあるし、じゃあ無理やりね、なんか法律を変えたり、まあ技術を止めて無理やりスチームパンクの世界を続けて、その石炭を掘り続ける世界を続けるべきだって言ってた人もいると思うけど、まあ無理じゃんっていう話ですよね。なので死ぬこと言ったってしょうがないんだからっていう、もうその石炭から例えば石油に変わるみたいなのっていうのは、そんなもん別に石油じゃなくてもいいだろ、石油なんか日本から取れないんだから石炭で行けよって、それ一見正論に見えるんだけど、本当ほんのちょっと燃料効率の違いだけでもやっぱ石炭はもうお払い箱になっちゃうっていうね、まあこともねあって、いやそれはいつかまたね石炭が見直される時代になってね、その炭鉱の街が復活するなんてことも十分あるかもしれないんですけども、とにかくその技術的な変化とか環境変化によって、まあ、この仕事がバッとなくなるっていうのは、まあ、ある意味しょうがないのかなと思いますね。で、まあ、へこたれないことしかなくて、人間にとって、まあ、その、ぬるぬると生きるしかないんだよね。あれがダメならこれやってみようしかないんだよねっていう中で、まあ、多少守られるセーフティーネットもね、必要かなとは思うけどね。まあ、でもコロナの時にさ、その、居酒屋さん潰したらいけないっていうのでさ、国費を当ててものすごい援助したわけじゃない。まあ、仕事休んでても毎日5万10万もらえるみたいなことをやったわけじゃない。で、どうなったかっていうと、まあ、確かに失業者が街に溢れるっていうのは、まあ、抑えられた。かもしれないけど、それで生き残った居酒屋って今バンバン潰れてるんだよね。つまり今補助金がなくなってちゃんと営業しないといけないよって元の状態に戻ったら、ただで金もらえてた時よりずっとしんどいわ、やめちまおうっていう人たちや、あるいはそのコロナ以後生活体系変わっても居酒屋で酒なんか飲んでられないやとか、あと、とにかく貧困ですよね。もう、米もこんな倍に上がったら、外で飲んでる余裕なんかねえよっていうような、いや、まあ、外で外食してる余裕なんかねえよっていう状態で、まあ、外食産業バタバタ潰れていってるようですよね。まあ、元気なとこもあるでしょうけどね。全部なくなるとも思わないんだけども、その、やっぱり、無理やり、いわゆる延命装置で延命させることが、結局多少はね、まあ、痛みを和らげるかもしれない。でも麻薬と一緒でやっぱりその病気が治るわけじゃないっていうことを言うと、まあ、そのコロナというものが あくまでも一過性のものだと考えればいい政策だったかもしれない。だけど僕はコロナは 一過性ではなかったなと思うんですよね。で、社会も変わったし、そしてみんなも貧しさは、まあ、深刻になってるし、かつそのパンデミックというのはコロナの次のものがいつ起きてもおかしくないわけだから、まあ、コロナ騒動はある種終わっても、そのパンデミックへの警戒というのはなくなるわけはないわけで、なくしてしまってはいけないわけで、そうなるとちょっと外食気をつけないといけないよねっていうようなのは変わってないわけですからね。なので、まあ、結局環境の変化などにもよってその外食産業がゼロにはならないんだけど半減するみたいなのは、まあ、ある支障がないと。そうなると補助金で無理やり延命させたことが、まあ、お金として まあいい使い方だったのかっていうのはちょっと微妙かもしれないし、まあ、遅かれ早かれその、まあ、なくなっただろうと。だから僕はコロナ禍で僕もそう飲食業じゃないんですけど講談師でイベントやっていて、でコロナで人を集めるのがすごくできなくなって、でそのコロナが去るのを待っときゃいいじゃんって言って YouTube とかやってた人もいるんですけど、僕はそのまあ思い切ってもう業種転換して、家でできる仕事っていうことでもうゲーム作りに舵を切ったわけです。このかなり思い切った決断でした。最初の2年間ぐらいはもう蛇に睨まれたカエル状態で、そのコロナってどれぐらい続くのかわからんというので2年間ぐらいもう麻痺してましたけども、2年目ぐらいに決断して今に至るんですけども、多くの同志はやっぱりその芸人を続けたいから、まあ、コロナが去った3年目ぐらいから、まあ、イベントを再開してそのまたやってますよ。ただやっぱりその全部元に戻ったわけでもないし、まあ、自分たちも3年ないし5年年を取っているし、そのやっぱりパンデミックへの警戒そのものはなくなっていないし、そのみんなはお金持ちではないんですよね。でそのお客さんがですよ、お客さんがお金持ちでないってことは純粋にこのエンタメ産業はきついんですよ。もう料金上げられないし客の数だってやっぱりどうしても多くならない。でやっぱり景気の良さなんですよね、人が来る来ないっていうのは。で、まあ、大阪万博とか意外と人来てるよなと思うんですけど、やっぱその人間特に関西人はお祭り好きなんだなみたいなの思うし、お祭りって嫌いな人かなりいないんで、老若男女みんな好きで、特に民衆が好きなんですよねお祭りは。だからイベントとか人寄り場に人が集まることって、まあ、なくなりはしないと思う、なくなりはしないしいいことだと思うんだけど、ただそのやっぱコロナが明けてもシビアなのは変わらないよねっていうことは思っていて、うん、まあ、アナログでイベントやるっていうのはね、AI 時代に帰っていいんじゃないかみたいにも思うんですけど、やっぱりそのね、アナログでイベントやるのってね、何から何までコスト高なのよ。まあ、場所借りるのに何万円もいるとかね、もう移動すんのに新幹線や飛行機に乗らないといけないとかね、もうありとあらゆることが全てその、なんていうの？満単位の出費になる。打ち上げで居酒屋に行ったら居酒屋儲けさすために金落ちますし、もう夜遅くなって帰るのにタクシーに乗ったりとかね、もう一財産も二財産もかかるんですよね、その生身のイベントをやるっていうと。とその現金収入が多少あっても相殺されてしまって、ヘトヘトに疲れる割に、まあ、お金は儲からないんですよ。だからなんていうか、まあ、それはコロナ前ぐらいから、その、あまりにも、その、生身でやるっていうものはコスト高なんだよなっていうのは分かっていたので、まあ、うすうす考えていた部分もあるのかな。まあ、コロナでとどめを刺されたという感じですけど、うん、なんかね、まあ、その、生身の人間のね、やっぱ、パワーって大事じゃないですか。だから、僕は、その、せめぎ合いの中で差は去りながら超コスト高で下手すりゃ赤字のもう生身のイベントっていうのは続けるのはしんどい、もう毎月毎月皆さんにダイレクトメールを送ってきてくださいねみたいなこと言って、毎月毎月人からお金いただいてなんとか やっていくっていうのはあまりにもしんどいということなのでやめました。だけど今インターネットを使ってゲームを売ってますよ。ますけれども、そのやっぱり AI で作ったもので済まさずに、人間の生身でポチポチドットを打って、そのドットを一個一個打つときに込めている情念みたいなものが伝わるはずだと思って送り出しているのは、やっぱその生身を信じているからですよね。で、その AI 時代に、じゃあ、生身の人間の仕事を奪うなっつって AI 潰せじゃなくて、いや、それはもうしょうがないと分かった上で、AI 君が苦手で人間が得意な分野がまだ残ってるはずだと言ってやってるわけですから、その非常に順当なところに今来てるなと思って、で、それは、ある種、コロナ禍の時にまあまあ早く決断できたのが効いてきてるかなと思う。うん、まあ本当に人生万事塞翁が甘なんで言い切れないんだけど、そのコロナ禍の2年目ぐらいに何かやっぱり立ち上がろうと思って、座り込んでいたとこが立ち上がった感じがあって、でそっからさらに3年間アンリアルエンジンっていうので苦労をして結局ゲームができないという3年間がありましたから、ある意味すんげえ遠回りかもしれないんだけど、でも、うん、やっぱりその3年間があったから、これなんかしんどい、ゲーム作りってなんでこんなしんどいのっていうのを3年間かかってやっぱ思い知って、で作り方変えようってやっぱ骨の髄まで思いましたからね。だからあれは無駄じゃないんですよ、本当に。アンリアルで3年間苦労したのは。うんで、そうですね。だから、デジタルだとか、ネットだとか言うけど、そのデジタルの世界にも、生身を感じさせるものと、感じさせないものがあるね。うん。だから声があんなに真似されるのは確かにショッキングだな。あれ、本人が聞いても、感心するやら、ショック受けるやら、腹立つやらだろうね、あれ。あ、めっちゃくちゃ、自分が死んでも自分が生き続けられるぐらい声上手に AI 出すよ。で、あれはだから声の、その成分っていうのはあんなに AI に得意なんだけど、未だに同じ音関係で言うと鼻歌を音楽にできないんだよね。鼻歌を BGM にできないのよ。で、特にね、その、ファミコン音源の音楽とかが AI 苦手で、今 AI 生成の音楽作るやつがあって、歌詞とかまで付けるけど、歌詞なんかいらねえんだと。BGM が欲しくて、それもビープ音で欲しいんだっていう時に全然できないよね。で、これもやっぱドット絵と同じ理屈だと思うんです。なので、AI がさ、どういうとこに、まあ、強いのかっていうのは、で、なんか、その都度リサーチとかないとわからない感じで、まあ、僕らがやってるそのドット絵の世界ももしかして AI が来るかなと思うんですけど、AI2 年ぐらい前に、まあ、ドーンと出た時に、最初からドット絵得意だったんですよね。で、ドット絵上手に描くなと思ってたんですけど、長いこと、その、ドット絵っぽいのは描くんだけど、その、ほんまのドット絵描いてくれないなっていうのがあって、なんか、何ドット何ドットって指定して言っても絶対描いてこないのね。で、よくさ、なんか画像サイズとかさ、なんか解像度とかさ、なんか細かいデータ、プロンプトで入れたらさ、ちゃんと出すとか言うじゃん。だけど、その、少ないドット数みたいなんで注文したら絶対できない。で、いろいろ、やったんだけど、やっぱできなくて。で、偶然にもね、これ、人間に残されたフロンティアというか、オアシスまだあったって、偶然にも気づいたけど、意外にも苦手なとこ。そう、だから意外にも苦手なとこって、まあまああるよね。自動運転とかも、簡単にできそうという思われて、やっぱり最後のハードルがクリアできないみたいなのが、まああるみたいですよね。で、自動運転って、やっぱり完全にハンドルなくなっても大丈夫な車になるのとならないので大違いで、 まあ、もしものことがあるからハンドル握っといてねなんていうのは、もう自動運転の意味ほぼないと思うんですよね。で、黙ってすることないのにハンドル握ってるのなんて人間耐えられないし、もう結局、着替えたりとか、居眠りこいたりして、いざという時には意味がないし、ということで言うと、そのレベル4ぐらいまでの自動運転は何の役にも立たないよなと、まあ、それは言い過ぎだけど、ある程度役に立つけど、まあでもそれでもその、今までの運転とそう変わらない。うん。それが完全にいらなくなって、自動車の中がこたつが置いてあって、みんなもうグーグー寝ながら次の目的地まで運んでくれるっていうようなものになるかならないか大違いですよね。電車になるかならないかですよね。だって電車は絶対に乗客は操縦に関して気を配る必要はないわけですよね。安全に対しても。とにかく乗っときゃいいわけです。だけど、まあ、自動車は、まあ、絶対に運転しないといけない。その中で自動車が電車と同じようになれば、とにかく家の自動車に乗って目的地を入れれば、あとは寝ときゃいいっていうようになれば、そのホテルがいらなくなるわけで、そのかなり変わるんじゃないかと。でもホテルとか旅館っていうのは、じゃあ泊まる必要はないんだけど、そのくつろいだり美味しいものを食べたり温泉に入るっていうのは自動車の中では実現できないから、そのまあ、そういう意味で残るだろうし、だから止まらないという意味で残るかもしれないし、なんならその走る車の中で寝てるとやっぱ振動とかもあるから、安くは上がるけれども、ちゃんと布団で寝たいっていう、あ、布団は車の中に敷いてあるけど、旅館の布団の畳の上で寝たいっていう欲求を叶えるためのみに、その、高いお金を払って旅館に一泊するっていうようなことは、残るかもしれない。だから、まあ、超贅沢として残るだけであって、今ある、まあ、泊まれりゃいいビジネスホテル的なもの、ああいうのは全部ぐらいなくなる可能性はあるんじゃないのかなと、まあ、思いますよね。なんか、タクシーみたいなもんでも、もう、もう中が旅館の部屋みたいに、こう、もうすごい、至れり尽くせりの、くつろぎスペースになっていて、で、そのタクシーを呼んだら、そのタクシーは次の目的地までも自動で走ってくれてっていう、その海外旅行の客なんかもね、そういうタクシーに乗ればもうホテルいらないじゃないですか。だから、そういう風になれば、ものすごく変わるし、ものすごくいろんな人が必要するんだけど、意外とならないよね。意外とできない。うん、だから、面白いですよね。AI って、やっぱ実際にやってみて、あれっていう、その意外にもこれ苦手、意外にもこれ得意っていうようなことで、やってみないとわからないとか、ようやくでなんかはっきりしてきたかなっていうのは感じております。はい、長くなりましたけども、10日ぶりぐらいの更新でしたんでね、喋りました。はい、それではまた皆さんお会いいたしましょう。レコンキサー。